はい、どう困ります。ですね、今日もですね、前回の続き、宮部みゆき長い長い殺人のですね、続きをやりたいというふうに思っておりますっていうかやるんですけど、はい。で、ジーダレース読みですけども、336で、新 PC 普及したと。まだですと。まあ自分書き込んでるんですけども、マザーボードは届きました。やっとりません。はい。はい。明日できたらいいな。で、338。うっちゃんこっすーと。板間違えてるわ。誰だと。はい。こっすーって。もう勢いだよ。もうなんか挨拶だと思えば挨拶っていう風に取れるような感じですね。とりあえずこんばんは。んで、339で財布届いた後っていうか、あれよく聞いてるあれですね、あの方ですね、あの、財布届きました。はい、今日入れ替えてました。いろいろ入ってるものすべて入れ替えましたね。はい、財布来ました。で340生ゲロ我の糧なりと、また全部漢字で書く方ね、まあ、いつもの挨拶なんですけども、はい、ありがとうございます。はい、また変な時間からスタートして申し訳ないんですけどもね、いってまあ2時間ぐらいだと思うんですけどね、で341、お話はもう中盤くらいに来てるのかなとことですけども、とりあえず自分が読んだのは刑事の財布、ゆすり屋の財布、少年の財布、探偵の財布という形で、これ3分の1ですね。で、次目撃者の財布で、さらに次死者の財布を読めば、半分終わるかなっていう感じですね。はい、そんな感じです。だからまだ中盤っていうか、もうまあ中盤にこれから入るっていう感じですね。はい、で、342、財布入れ替えでこんなに遅くなったんですねと。財布どうなってんだって話ですよ。からくりかっていうね、なんか細工があって、あーここ入ってんの出せねえみたいなそんなにあれじゃないから、そこまで財布入れ替えのやつはね、まあ、15分もありゃ終わるんじゃないですか。そんなかかってないかもしれないけど、別に測ってなかったからわかんないけどね。で、343、ワニ側のピンクだっけと。派手すぎだわ。林屋神さんかっていう話ですよ。ピンクはないわ。ピンク出てきたら引くでしょ。ワニ側だろうがじゃないだろうがね。出た、ピンク出たっていう。あの普通に千円札とか出てくる気がしませんからね、その中からね。なんかもっととてつもないものが出てきそうな気がしますからね。で、344番で5円玉で2億円もあるんでしょうと。計算してみたっていう、その容量計算してみたっていう、てかそれ財布ってレベルじゃなくて金庫じゃねえのそれ重いだろうな、5円玉2億円分。もうなんでそうしちゃったんだよっていう、無茶だわ。で、いや、行く。次行きます。続き行きます。はい。で、オートストップ。で、目撃者の財布から、だらだらとですね、まあ、聞いてたら眠くなるような話をですね、話は面白いんですけど、自分が読んでるのがあれなんですけどね、はい。をやっていきたいというふうに思います。話は面白いです。話は面白いんですけど、自分がいけないんです。とりあえず行きましょう。もう、どういう話かっていうのはもう言いません、もうあんまり。一応録音アップしてるんで、もしよかったら聞いてくださいという形でですね。とりあえず話としては、財布視点、お財布の視点で、進んでいくんですよっていうのだけ、言っといてですね、行きたいと思います。目撃者の財布から。 姉妹という言葉の意味、私は知りません。知らなくても別に困ることもないんです。私にはそういうものがないから。だけどこの頃、私の持ち主はしきりと姉妹という言葉を口にしています。姉妹のように仲良くしてきたのにとか、本当の姉妹みたいに思ってきたのにとか、その後悲しそうにため息をついたりしてるの。私の持ち主は今年やっと19歳になったところです。鼻の周りにそばかすが散ってて、ほっぺたがふっくらしてて、とても可愛いの。両歳の時に同室の娘と二人でセーラー服を着て歌ったら、すごく受けたものでした。私の持ち主はバスガイドをしています。出身は東京じゃないけれど、今は東京を案内するのがお仕事。ぴったり体についたミニスカートのスーツに可愛い帽子を頭の端にちょこんと乗せて、旗を持って歩くのよ。東京タワーへ、浅草の、雷門へ、皇居の二重橋へ。そして足には豆をこさえています。誰にも見せないけれど、今のところ彼女の足の豆まで可愛いと思ってくれる男性が現れていないから。一度だけ、そうね、二月くらい前だったかな、そんな風に進展しそうな男性がいたことがあったんだけど、うまくいかなかったみたいでした。音楽を聴きながら泣いていたことがあったんです。ちょっと鼻にかかったような声で歌う女の歌手の歌。同室の子が失恋したんなら、これが BGM にぴったりよって教えてくれたんです。人間の若い女の子って不思議ですね。泣くために音楽がいるなんて。そもそも泣くってのはどんなことなのかしら。自分が空っぽになること、だから音楽で埋め合わせをするのかしら。その頃、私の持ち主は何度か私からお金を出して、その歌手の CD とかいうものを買いました。着るものを買うときはいつも慎重に考えてお金を使う子なのに、あの時だけは見境がなかった。よほど辛かったのか、よほどあの歌手の歌に中毒したのか、どっちかでしょう。そのうちとっくに失恋のことなんか忘れてるのに、その歌を聴くと自動的に涙ぐんじゃったりするようになりました。これはちょっとおかしかった。でも私は笑いませんでした。彼女の味方だもの。彼女が一人この東京で暮らしていくために一番必要なものを預かってるんですもの。そう、私は彼女のお財布、給料日の前に心細そうに私を覗き込む彼女の目の色を知っています。デパートやブティックで欲しいスーツやブラウスの値札を確かめてから、洗面所でそっと私の中身を数える時の彼女の柔らかい指の感触を知っています。その後彼女がその指を折って、後の生活を考えたらどこまでお金を使うことができるか計算してる、その小さな声も聞いています。私は彼女のお財布、若い子の足元を救う風が吹く世間から彼女を守るささやかな砦。だけど今私の力では守りきれないことが起こりそうな気がしているんです。女の友情が当てにならないって本当ね。私の持ち主が言っています。寮でくつろいでいる夜のこと、お風呂に入って足の豆にクリームをすり込みながら。同室の娘は顔に何やら真っ白なものを塗っています。パックとかいうものらしいんだけど、彼女がこれをやるたびに私はいつもびっくりしてしまうの。例の友達でしょ、美咲さんって言ったっけ。うん、咲ちゃん、本当の姉妹みたいに仲良くしてたのにな。しょうがないわよと同室の娘は平べったい声で言います。パックをしているときは顔を動かしちゃいけないらしいの。男ができちゃったんでしょ、だったらもう女友達なんかに構ってる暇はないわよ。でも私とっても困ってるのよって言ったのよ、相談したかったのに。何を困ってんのよ。だからほら、同室の娘は手品みたいに普通の顔に戻りました。パックを剥がしたのね。ああ、さっぱりした。白い皮みたいなものをくずかごに放り込んで、あ、そうか、あの変な男のことね。私の持ち主はうなずいて、色の白い丸顔を不安そうに曇らせました。この間、また見かけたの。私、怖いな。同室の子は少し呆れたみたいな顔で、私の持ち主を眺めています。ねえ、まこちゃん、そのことなら、私と散々話し合ったじゃない。気にするのはよそうって決めたでしょ。だからもう、他の人に相談することなんかないわよ。私の持ち主は、まこちゃんと呼ばれてるの。まこちゃんは手の爪を見ながら、でもね、とつぶやきました。 大丈夫よ、あの男が何もするわけないじゃない。だけどあの人、あのネックレスを探していたのよ、きっと。まこちゃんはすごく真面目な態度でベッドの上に座り直しました。で、私たちがあれを拾ったことにも気がついてると思うわ。だから返してほしくて近くをうろうろしてるのよ。そんなことありっこないって。どうしても娘は声を立てて笑って、まこ考えすぎよ、あんたって本当に気が小さいのね。まこちゃんは黙ってしまったわ。彼女は確かに気の強い方じゃありません。研修期間中も同期の子たちの中で一番の泣き虫だったわ。本当にガイドさんになれるのかしらと私も心配でしょうがなかったくらいです。だけど決して頭の悪い子じゃない。かっこ計画的にお金を使えるってことはその証拠よ。そしてこのことの件に関してはまこちゃんの不安は的中してるんです。だから私は恐ろしいし、私では彼女を守りきれないと思ってるの。ことの起こりは半月ほど前、まこちゃんが毎朝のジョギングの途中でお財布を拾ったということでした。最初まこちゃんがその財布を持って帰ってきたとき、私は縫い目がはじけちゃうかと思いました。下品でゴデゴデしてて、毒々しい真っ赤な色地にキラキラ光る飾りがいっぱいついてた、見るからに安物。もちろん合品決まってます。私だってそれほど根の張る財布じゃないけれど、それでも一応本革ですよ。そのお財布はお金も大して抱いてなかった、2000円とちょっと。それでもまこちゃんは交番へ届けようとしたんだけど、同室の子に止められたんです。そんなの届けても交番だって嫌な顔するわよ、中身だけもらって捨てちゃいなさいよ。気の弱いまこちゃんは同室の子の意見には逆らったことがない。で、言われた通りにしました。猫ババというやつですね。私も別にそれは構わないと思ったけど、とにかく早くその財布を遠ざけてほしかった。ところがその真っ赤なお財布はお金以外のものを持っていました。それがネックレスだったの。まこちゃんたちも最初はイミテーションだろうと思ってたのにね。ところが本物だった。18金にエメラルド、ダイヤモンドの縁取りで時価30万円相当のものだって言うじゃありませんか。こんな高いものだったらやっぱり届けた方が。今さら遅いわよ、知らん顔してりゃいいじゃない。というわけでエメラルドのネックレスはまこちゃんと同室の子の共同財産になりました。精一杯おしゃれをした時にだけ身につける大事な宝物です。素敵なネックレスをくれたお財布だから捨てるのはよそうと、お人よしのまこちゃんはそんな風に言ってそのお財布を引き出しにしまいました。私は彼女が不意と気まぐれを起こして私の代わりにその財布を使うことにしたらどうしようと気をもんでいたわ。でもよく知り合ってみるとそのお財布も悪いやつじゃなかったんです。確かに品の悪いところはあるけれど、私よりはずっと大人だったし、短い間に私たちすごく仲良くなりました。まるで親友みたいにね。そして彼女、そう、その財布も女だった。大変な話をしてくれたの。彼女の前の持ち主だった女性は殺されて、どこかこの寮の近くに埋められてるんだって言うんです。大元の原因はある保険金殺人だって言いました。殺されたのは森本隆一、犯人は彼の奥さんの典子。もちろん彼女一人の仕業じゃない、男が絡んでる、愛人ですね。二人で共謀して邪魔な夫を片付けた上、保険金を頂戴しようという計画だったんです。そして派手なお財布の持ち主は殺された隆一さんの行きつけの店のホステスで、どうやら事件の鍵になる何かを握っていた。少なくとも握ってるわよとのりこを脅していたというんです。つまり揺すっていたということね。そんなバカなことをしたら殺されちゃったのよと派手なお財布は言っていました。私は彼女の死体がどこかへ運ばれていく途中で落ちちゃったの。のりこたちはまだ捕まってないのね。当然よ、警察も一時はすごく疑って一生懸命になってたようだけど、決め手がないらしいものね。それだけでも十分怖い話だけど、まだ先がありました。私の抱いていたあのネックレスね、前の持ち主がのりこから脅し取った代物よ。それを聞いた私はもうファスナーがいかれちゃうんじゃないかと思うほど驚きました。私のまこちゃんがそんなネックレスを身につけるなんて。派手なお財布もそのことを本当に案じてくれていました。彼女、まこちゃんを好きだったんです。
可愛いわね。私今まで一度だってあんないい子に持ってもらったことがなかったのよ。その彼女は今どうしてるかって？今はもうここにはいません。いつまでも取っておく必要なんかないって、同室の子がつい先週のゴミ回収の日にまこちゃんには無断で捨てちゃったんです。最後の最後まで彼女は言ってました。ねえ、気をつけてあげてね。あなたのいい子ちゃんに恐ろしいことが起きないようにね。頼んだわよ。だけど一体私に何ができるって言うんでしょう。それでも私もいろいろ考えました。例えばまこちゃんが一度でもいい、あのネックレスを外して私の中にしまってくれたらと。私まこと別れるのは寂しいけれど、この際我慢するわ。我慢して何とかして彼女のバッグの中から飛び出してどこか道端に落っこちてみせる。でも今までのところそんな機会はやってきません。そして派手なお財布が心配してたようなことが起こり始めてきたんです。一昨日の朝のことでした。ジョギングから帰ってきたまこちゃんたちが話していたんです。どうしよう、嘘ついちゃった。平気よ、バレるわけないって。どうやら彼女たちジョギングの途中でちょうどあのお財布を拾ったあたりで知らない若い男に声をかけられたらしいんです。2週間ぐらい前にこの辺で財布を拾いませんでしたか、誰かが拾ったという話を聞いていませんかと。あの派手なお財布のことに間違いありません。私は震え上がりました。中に入っている小銭がカチカチ鳴るほどに。あのお財布を探しているのなら彼女の前の持ち主を殺した男であるに違いない。そして彼は多分ネックレスを探しているのです。ノリコのネックレスを。その男、外見はかっこいいし高そうな洋服を着ていたそうです。でも真っ黒なサングラスをかけているし、言葉は丁寧だけれどインチキなセールスマンのように油断のできない印象を受けたというじゃありませんか。当然よ、まこちゃん、そいつは人殺しなんだもの。自分たちをゆすっていた女を片付けた後、のりことその愛人はゆすり屋に渡したネックレスを取り返そうと家探しなんかをしたんでしょう。でもネックレスは見つからない、財布も見当たらない。だから死体を運ぶ時にどこかに落ちたのだろうと見当をつけて現場へ戻ってきたのでしょう。ああ、大変なことになってきた。まこちゃんは慎重なタイプの女の子で、男の人に声をかけられてもそう簡単に気を許したりはしません。でも嘘は苦手な子です。財布を拾いませんでしたかと尋ねられてまるっきり知らん顔をすることができたとは私には思えませんでした。彼女をきっと狼狽してそれを態度に表してしまったんだと思ったんです。その勘は当たっていました。その朝から今日までの間に彼女は二度も寮の近くでその男の姿を見かけているというのです。見張られてるんだとまこちゃんは思ってます。それで困ってる、怖がってる。同室の子は笑い飛ばしていますが、怖がっているまこちゃんが正しいのです。翌朝出勤の前の慌ただしい時にまこちゃんはまたさきちゃんに電話をかけました。姉妹のように仲良くしてきたという親友だから。相談があるの。ええ、昨日も言ったでしょ。そうなの。でも返事はまたそっけないものだったようです。まこはがっかりしたような感じで、そう、じゃあ仕方ないわねと言って受話器を置き、私の入ったバッグを取り上げて一日の仕事へと出かけていきます。まこちゃん、さきちゃんなんかを当てにしてる場合じゃないのよ。もっと頼りになる人に相談をなさい。私はバッグの底で祈りました。他には何もしてあげられないのだから。その日の夕方、私はまこちゃんと一緒になんだかすごく騒がしい場所にいました。バッグの底にいるので周りを見ることのできない私はどこだか見当がつきません。今まで感じたことのない雰囲気でした。人の足音がします。電話が鳴っています。キビキビと応対する声がします。すぐそばで、車が見つかったって電話もらったんですけどと誰かが遠慮がちな口調で言っています。ここどこかしらと別の誰かが声をかけてきました。お嬢さん、何かご用ですか。まこちゃんは飛び上がりそうになりました。え、いえ、何でもないんです。そのまま走って表に出てしまいました。駅のざわめきが近づいてくるまでずっと足早に歩いていました。夜になって寮に電話がかかってきました。さきちゃんからでした。これから？今どこにいるの？ すぐ行くわねと答えて支度しました。バッグは持たず、私をそのまま手に持って走っていきます。そこは寮の近くにあるコーヒーショップでした。まこちゃんが時々ケーキを食べに来るお店です。さきちゃんが奥のボックスに座っていました。あまり機嫌が良さそうな顔をしていませんが、おしゃれな服装で決めています。真っ赤なミニスカートに竹の短いジャケットを合わせ、大きなイヤリングが顔を引き立てていました。デートが潰れちゃったのと頬を膨らませています。忙しい彼氏なんて持つもんじゃないわね。それだからまこちゃんに会う時間ができたというわけです。さきちゃんはまこちゃんと同じ町の出身です。高校まで一緒で、その先が違いました。まこちゃんは就職、さきちゃんは今短大生です。大学の話は出たことがないので、何を学んでいるのかまこちゃんもよく知らないようでした。ねえ、相談って何？さきちゃんは切り出しましたが、なんとなく上の空のようでした。まこちゃんがしつこいから、いやいや会いに来たのだという感じを受けました。彼女がこんな風な態度を取るようになったのはここ2ヶ月ばかり前からでした。まこちゃんの同室の子はただ男ができたからやと言い切っていましたが、私にはそれだけが原因とは思えないのです。今までだって彼女には複数のボーイフレンドがいましたし、彼らのことをまこちゃんに話して自慢して聞かせることがさちちゃんの楽しみの一つだったと知っているからです。それが今度ばかりはちょっと違うのです。恋人ができたと言ってはいるものの、どこのどんな男性なのか詳しいことを話そうとはしません。以前のボーイフレンドたちの時のようにまこちゃんに紹介して見せびらかすようなこともしないのです。さらに不思議なのは、まこちゃんが失恋をしたことを知っているはずなのに、そのことについて一言も触れようとしないということでした。まこちゃんが失恋した男性のことを私はよく知りません。二人が知り合った場所はさきちゃんのマンションの部屋でした。ダブルデートとでも言うのでしょうか、さきちゃんがボーイフレンドを食事に招待し、すると彼が友達を一人連れてくるというので、じゃあまこも呼んで2対2にしましょうということだったのです。そこでは私の入ったバッグは別の部屋に置かれていましたので、時々楽しそうな笑い声が聞こえてくるだけで、まこちゃんがどういう風にしてその彼と親しくなったのかわかりません。ただその後 2,3 度寮に電話がかかってきたし、その時のまこちゃんが本当に楽しそうだったから、ああうまくいってるんだなと思っていたのです。それが突然パッとダメになってしまった。事情は全然わかりません。何があったのか私には謎です。わかっているのはその時もまこちゃんがさきちゃんに相談したらしいということだけ。ずいぶん長電話をしていました。話が前後してしまいました。そう、今まこちゃんは最近人が変わってしまったさきちゃんと向き合って座っています。まこちゃんは恐る恐るという口調でさきちゃんに事情を説明しました。さきちゃんはスリムなタバコをふかしながら黙って聞いていました。そして言いました。考えすぎじゃない？そうかな。そうよ、大の男がそんな安物の財布一つぐらいにいつまでもこだわってるはずないんじゃない？普通ならねと私は思いました。だけどその男は人殺しなのよ、普通じゃないのよ。でもネックレスが30万円くらいのエメラルドじゃ大したことないわよ、気にすることないわ。あらまあと私は思いました。サキちゃんはお金持ちなんだ。結局何のために相談したのかわからないような形で話はしぼんでしまいました。私には予想のついていたことだったけど、まこちゃんは真からがっかりしているようでした。でも優しい子なのです。友達を気遣うことを忘れていません。ごめんね、こんな話を聞かせて。いいわよ、喋ったらすっとしたでしょ。ええ、そうね。そんなのんきな話じゃないのよと私は叫びたい気持ちでした。さきちゃん彼とうまくいってるみたいね。まあねと、さきちゃんは歯切れの悪い答え方をしました。結婚考えてるの？さきちゃんは初めてくすぐったそうに笑いました。うん、彼ならいいかなとは思ってるわ。若すぎるとか思わない？全然、私売れ残りたくないもの。彼どんな人？仕事は何？さきちゃんは不自然なほど素早く答えました。そんなのどうだっていいじゃない、マコに関係ないでしょ。マコちゃんは驚いて、私が情けなくなるほどおどおどしました。そうね、関係ないって言えばそうだけど、 ごめんね、そのうち気が向いたら紹介してね。サキちゃんは返事をしませんでした。寮への帰り道、マコちゃんは一人軽い足音を立てて歩いています。辺りは真っ暗。マコちゃんの勤める観光バスの会社は寮と車庫を都内からちょっと離れたところに置いているのです。まだなだらかな丘や雑木林がふんだんに残っている土地に、死体を捨ててもちょっと気づかれないような土地。その思いが通じたわけではないのでしょうが、彼女はだんだん早足になっていきます。そうなのです、マコちゃん自身気味が悪くなってきたのでしょう。早く早く。そのうちマコちゃんは走り出しました。息が弾んでいます。私は寮の明かりが見えてこないかとそればかり気にしていましたと、いきなりマコちゃんは足を止めました。そして私は気づいたのです。彼女の足音にわずかに遅れて誰か別人の足音がピトリと止まったことに。雑木林の枝が鳴る。乾いたささやきが聞こえます。マコちゃんの荒い息遣いも聞こえます。彼女は震えていました。私を持つ手が汗ばんでいます。どこか遠くでパシッと物が折れるような音がしました。マコちゃんは弾かれたように駆け出し、どんどんスピードを上げて走り続けました。今度は止まりませんでした。寮の正面玄関に駆け込んで後ろ手にドアを閉じるまで決して足を止めませんでした。やっと振り返り、ガラスのドア越しに外を見つめました。暗く静かな夜の中にぽつりと街灯の明かりが瞬いています。櫛のような形の月が鞘に引っかかるようにして浮いていました。もちろん誰も追いかけてはきませんでした。だけどまこちゃんはもう外に出てそれを確かめようとはしませんでした。翌日の夕方、まこちゃんはまたあの騒がしい場所を訪れていました。今度はぐずぐず迷ってはいませんでした。でも相当勇気を出さなければならないのか、たくさんの人の気配がするところへ歩み寄って声を出したとき、その声は初めて一人でお客様を案内したときよりももっとひどく上ずっていました。
あの、すみません、保安課の沢井さんはいらっしゃいますか？
沢井ですか？と相手は確認しました。あ、女性でしたが、とてもキビキビした口調でした。
お約束が？いえ、ないんです。ただご相談したいことがあって。
相手はちょっと考えているのか間を置きました。そして、
お名前は？佐藤雅子と言います。沢井さんとは以前にお目にかかったことがあります。
まこちゃんはしばらくそこで待たされました。その間にそばを通り過ぎて行った人たちのやりとりを聞いて、私はびっくりしました。まずいよな、せっかく執行猶予で済んでたのに今度パクられちゃもう無所行き間違いないだろう。あの刑事も呆れてたよな。ここは警察だったのです。
お待たせしてすみませんでしたね、と沢井刑事は言いました。若い男の人でスポーツをやっているのか張りのある声でした。
まこちゃんは私を入れたバッグを膝に乗せていました。だから彼女がハンカチを取り出すためにバッグを開けたとき、ちらっと顔を見ることができました。緊張していました。でもとても綺麗にも見えるのです。どちらかといえば地味な顔立ちのまこちゃんですが、頬が少し上気して目がキラキラしていました。親と私は思いました。
突然伺ってしまってご迷惑をおかけします。
まこちゃんは頭を下げたのか膝が揺れました。
いいんですよ、遠慮しないで。どうしたんですか？
沢井刑事は穏やかな口調で質問しました。頭を撫でながら話しているような優しい感じでした。こういう声を出すことのできる若い男の人を他に一人だけ知っています。その人は以前まこちゃんの同室の子が胃痙攣を起こして夜中にタクシーで救急病院に行った時見てくれたお医者様でした。まこちゃんは事情を説明しました。途中でまたバッグを開け別のハンカチを取り出しました。
これがそのネックレスです。
ハンカチに包んで持ってきていたのです。ちょっと失礼、拝見しますね。沢井刑事はそう言ってネックレスを見ているようです。
私、恥ずかしいことをしました。
泣き出しそうな声でまこちゃんは言いました。
泥棒をしたんですもの。
少し間を置いてから沢井刑事が言いました。確かに拾ったものを警察に届けないのは法律に触れることですが。えへんと咳払いして声を潜めると、大きな声じゃ言えませんが、よくあることですよ。でも罪になるんでしょ。まだ何とも言えないなと笑って、二足三文の偽物かもしれませんからね。本物だって言われたんです。鑑定してもらって。しーと沢井刑事は言いました。唇の前に指を当てているのでしょう。そのことは今は思い出さなくていいです。僕はまだ仕事としてじゃなくて友達としてお話を伺ってるだけですからね。まこちゃんの膝から力が抜けたのか、バッグがちょっと揺れました。それより、あなたを監視しているように見えるという男のことを聞かせてください。まこちゃんは素直にできるだけ詳しく説明しました。もう一度顔を見たらわかりますか。
はい、多分。
そう。沢井刑事は考え込むように間を置いてから言いました。今後その男を見かけることがあったら、どんな服装をしているかとか、どんな車に乗ってるかとか、気をつけて観察してみてください。見かけた場所も覚えておいて、すぐ僕に知らせてください。ただし、相手に声をかけちゃいけませんよ。気づかないようなふりをして、何でもない顔をしているんです。いいですね。
わかりました。
それから、夜は一人歩きをしないように。寮の周りはあまり賑やかな場所じゃないんでしたよね。
おや、よく知っているこの人、まこちゃんのどういう友達なのかしら。
そう思って私はハッとしました。もしかしたらこの沢井刑事がまこちゃんの失恋の相手だったんじゃないかしら。だけど引っ込み思案のまこちゃんが振られた男の人にわざわざ会いに来るとも思えないし。
このネックレス刻印がありますねと沢井刑事は言いました。ほら、この留め金のところにナンバーと何かマークが入れてあるな。
お店の印でしょうか。
かもしれません。宝石店の中には商品に投資ナンバーを打って顧客管理をしているところもありますからね。
持ち主を探す手がかりになりますか。
ひょっとするとね。
私はワクワクしてきました。この刑事さん、なかなか賢い人のようです。もしも彼がこのネックレスの持ち主が森本のり子であることを突き止めたら。
お手柄だわ。だって森本のり子は夫殺しの疑いをかけられたことがある女で、その事件は未だに未解決なんだもの。大騒ぎになるでしょう。ひいては寮の近くのどこかに埋められている彼女を揺すっていた女の死体を発見することにまで結びつくかもしれません。
ひとまずこれはお預かりしておきます。個人的な預かり書を書きますからね。あくまで個人的ですよ。まだ事件にはしませんからね。時間を作って持ち主を探すことができるかどうか調べてみます。
安心させるように沢井刑事は言います。ちょっと甘いんじゃないのという気もするけど、私のまこちゃんに優しくしてくれる分には何でも許しちゃうわ。
よく僕を思い出してくださいましたねと彼氏少し照れくさそうに言っています。とっくに忘れられてると思ってましたよ。
まこちゃんは黙っています。もうこういう時に気の利いたセリフを言わなきゃダメじゃないの。
美咲さんのところで集まったのはいつだったかな。もうだいぶ前の話ですよね。
おや、私は本当にびっくりした。この人、あのダブルデートの時にいた人なの。じゃあやっぱりまこちゃんを振った人、それともさきちゃんのボーイフレンド。
まこちゃんを振った男なら今のセリフは無神経すぎる。でも彼がさきちゃんのボーイフレンドなら、まこちゃんがここを訪ねてくる前に彼女に一言、沢井さんに相談してみたいんだけどと話していそうなものじゃない。
さっぱりわからなくなってしまいました。
気をつけて。いいですね。夜道の一人歩きはいけませんよ。ジョギングもお友達と一緒にした方がいい。できればしばらく休んだ方がもっといいです。
そう言って沢井刑事はまこちゃんを返しました。帰り道のまこちゃんの足取りはそれほど軽くはありませんでした。物思いに沈んでいるように時々足を止めたりしました。
どうなってるのよまこちゃん。
2、3日後のことです。私はいつものようにバッグに収まり、まこちゃんと仕事に行きました。彼女は少し元気を取り戻しているように感じられました。観光バスガイドの仕事は出発前にお客様をお迎えするところから始まります。ドアの脇に立ち、おはようございますと明るく声をかけるのです。その日のツアーは日帰りの東京名所案内でしたが、地方からの団体客を対象としたものではありませんでした。個人で申し込んだお客様ばかりの寄せ集め団体だったんです。東京に暮らしている人ほど東京を知らない、よくあることです。東京は大きな象みたいな街ですから、その背中の上に暮らしていると耳や足や鼻や尻尾がどうなっているのかじっくり知る機会がないのですね。それで東京観光してみるかということになるわけ。おはようございます。まこちゃんはいい声で挨拶を投げています。私は気持ちよくそれを聞いていました。ところがあるところで急に彼女の声が乱れたのです。息を呑んだかのように挨拶がぷっつりと途切れました。どうしたんだろうとそう思っていると、お客様がステップを上がっていく足音が聞こえ、気を取り直したまこちゃんがまた挨拶の言葉を述べ始めました。でもその声から輝きが消えていました。おまけにその日のガイドは散々でした。彼女はしょっちゅう間違え突っかえました。衆議院と参議院の建物を逆に紹介してお客様に訂正されたりしたのです。考えられないことでした。でもその日の仕事が終わった時、彼女が飛びつくようにして沢井刑事に電話をかけたので、私にもその理由が分かりました。来たんです、あの男が。まこちゃんは泣き声になっていました。お客としてバスに乗り込んできたんです。沢井刑事は寮まで駆けつけてきてくれました。それであなたに何かしたんですか？
何も。でもじっと私を見てました。怖かったわ。
話しかけてきた？
いえ、ただ見つめていただけです。
ツアーの申し込み書の控えはありますか？刑事はそれを受け取り、ロビーの公衆電話からそこに記載された電話番号にかけてみました。でたらめですね、と言いながら受話器を置きました。この番号は使用されていないというテープが聞こえてきますよ。ほら。私は心底恐ろしくなってきました。一体あの男は何者なんでしょう。いえ、何者かは分かってる。私は分かってる。人殺しで夫殺しの森本のり子の愛人。名前も偽名だろうな。沢井刑事の声が少し厳しくなりました。ご足労ですが、明日また署まで来ていただけませんか。できたら一日休暇を取って。どうも気分の良くない展開ですからね。僕も上司に報告して相談してみます。どうすれば一番いいか考えてみましょう。翌日、まこちゃんは言われた通りにして警察へ行きました。沢井刑事の上司は年配ガラガラ声の人でした。拾った財布を届けなかったことについてちらりと叱るようなことを言いましたが、くどくどと嫌味を並べたりはしませんでした。まこちゃんはたくさんの写真を見せられることになりました。あの男を探すためにです。私は何時間も髪がめくられているような音を聞きました。でもまこちゃんの、あ、この人ですという声を聞くことはできませんでした。
今の段階じゃまだどうしようもないしな。
沢井刑事の上司はガラガラ声で言いました。
でも気になりませんか、と沢井刑事。
落とした財布がそんなに気になるなら、もっと直接的に彼女に声をかけてきたっていいわけですよ。監視するような真似をしなくてもね。それに問題の財布は派手な女性用のものなんだし。
まあそう力みなさんな、上司は笑って言いました。今すぐどうのこうのということはなかろうよ。それにお嬢さんは寮に住んでるんだから、その点じゃ安心だ。
とにかく今度その男を見かけたらすぐに知らせること、一人歩きはしないこと、その二つを念押しされて、まこちゃんは警察を出たのでした。あの刻印からネックレスの持ち主を調べ出すことができれば一番いいんですけどね。沢井刑事の言葉に私はそうよと叫びました。あのネックレスの陰にはすごい事件が隠れてるのよ。
まこちゃんにはただ待つことしかできない日々が始まりましたが、沢井刑事はほとんど毎日のように電話をくれました。一度は上司と一緒にやってきて、問題のお財布を拾った現場へとまこちゃんに案内させることもしました。私はついてはいかなかったけれど、寮へ戻ってきた彼が、寂しい場所ですからね、当分近づいちゃダメですよと言っているのを聞くことはできました。まこちゃんは素直に承知しました。私がノイローゼ気味になってるのかもしれないんですけど。どうしました？今日あの場所を歩いているとき、誰かに見られてるような気がしません。あ、違うわ。今日あの場所を歩いているとき、誰かに見られてるような気がしませんでしたか？あ、違うわ。ごめん。今日あの場所を歩いているとき、誰かに見られてるような気がしませんでしたか？二人の刑事さんはそんな感じは受けなかったと答えました。あまり思い詰めない方がいいですよ。まこちゃんは自分が巻き込まれている事件のことを同室の子にしか打ち明けませんでしたが、彼女はすこぶる土のおしゃべりですし、こういうことには敏感なので、沢井刑事が公務のためという以上に親身になってくれていることはすぐに噂になりました。刑事か、いいじゃない。地元の警察だもんね。転勤だってないんでしょ。うまいことやったね、まこちゃん。そんな言葉を投げられても、まこちゃんはあまり元気な声で応対することはありませんでしたけどね。何日か表向きは平穏に過ぎて行きました。台風の余波で大雨が降り、予定していたツアーが取りやめになったので、まこちゃんはゆっくり休養を取ることもできました。私にはほっとすることでした。急に冷え込みが強く感じられるようになった夜のことでした。久しぶりにさきちゃんから電話がかかってきました。あの喫茶店にいるから今から出てこないかというのです。まこちゃんはその後の事情を彼女には話していませんでした。私としては別に話す必要もないと思いますが、これまではどんな小さなことでも全て彼女に打ち明けてきたまこちゃんにしては不思議な態度です。どこか遠慮しているような節もあるし気になりました。ごめんね、これからお風呂に入るの。今日はもう出かけられないわ。それだけ言って適当に電話を切りました。夜は出歩かないことという、忠告をきちんと守ったわけです。それに入浴するというのは本当のことでした。ところが彼女がお風呂場へ降りている間に、また部屋の電話が鳴りました。同室の子が出てくれましたが、話の様子からしてどうも沢井刑事であるらしいのです。戻ってきたまこちゃんに彼女はこう告げました。沢井さんがね、休養ができたんだって。すぐに会いたいってよ。場所はあの喫茶店だと言います。この辺りでは夜間に空いているお店はあそこだけですから、不自然ではありませんが、あれほど出歩かないように注意していた彼にしてはおかしいなと思いました。まこちゃんも迷っているようでした。ねえ、悪いけど一緒に行ってくれない？同室の子に頼んでみましたが、やあよと笑われます。自分からお邪魔虫になりたくないもんね。そんなことをどうこう言ってる場合じゃないのに、全く頼りにならない娘だわ。一人で行きなさいよ。大丈夫よ、ここんとこ例の男なんて 影も形も見えないじゃない。何も起こりゃしないって。そこでまこちゃんは一人で出かけました。私を入れたポーチ一つを持って。ところが喫茶店の中に沢井刑事の姿は見当たらなかったのです。まこちゃんはしばらく待ってみました。コーヒーを一杯飲み、彼が現れないので仕方なしに表に出ました。私は嫌な予感に苛まれていました。手遅れだけど今更のように気がついたのです。同室の子は沢井刑事の声をよく知らないということ。だから電話の男が沢井ですと名乗ればそのまま信じてしまう。まこちゃんは早足で歩き、時々足を止めました。つけてくる足音も一呼吸遅れて立ち止まる気配もありませんでしたが、彼女の足は次第に速くなっていきました。角を一つ折れてまっすぐ歩く。もう一つ曲がって坂を登れば寮の明かりが見える。私は彼女の 足取りを感じ、歩数を数えていました。そして次の角を曲がった時、まこちゃんは出し抜けにつんのめるようにして止まりました。短い悲鳴を上げながら、ポーチが大きく揺れ、私は誰かが彼女の腕を掴んだことを知りました。まこちゃん。
でも信じられないことに彼女はこうつぶやきました。サキちゃん、こんなところで何してんの？帰ったんじゃなかったの？そこにいるのがサキちゃんですって。サキちゃんがマコちゃんの腕を掴んでるっていうの？やがて聞こえてきたサキちゃんの声は冷たく閉じ澄まされていました。彼に呼ばれてくるってわけね。彼？彼って？どういうこと？とぼけないでよ。私に隠れて沢井さんとこそこそ会ってるくせに。私はあっと思いました。サキちゃんの恋人、忙しい恋人、それが沢井さんなの？この頃しょっちゅうデート断ってくるし、変だと思ったから彼の様子を伺ってたの。そしたらあんたなんかと、あんたなんかと。サキちゃん。驚いたことにマコちゃんは謝りました。ごめんなさい。でもあなたの忠告を無視したわけじゃないのよ。あなたに沢井さんには恋人がいるって聞かされて、私一度は諦めたの。今だってそうよ。このところ彼と会っているのは全然別の理由があるからなの。サキちゃんは何も言わない。いえ、言えないのだと私は気づきました。沢井さんの恋人はサキちゃんの友達だから、私が彼を横取りするような真似をしたらサキちゃんが困るんでしょ。私ちゃんとそのことは考えて。あんたみたいなバカ見たことないわ。サキちゃんはあざけりました。マコちゃん、そうよ、あなたは本当にお人よしだわ。私が彼の恋人なの、わかった？私がそうなのよ。さっきの呼び出しの電話も、私がお店に居合わせたお客に頼んでかけてもらったのよ。マコちゃんは声もなく、ただ突っ立っています。だけど、あなたには他に彼がいるじゃない。沢井さんを連れてきた彼が。やっとそう言い返すと、さきちゃんは声を張り上げました。そんな奴より、沢井さんの方がずっといいわ。私もあの時、初めて沢井さんに会ったの。すぐに彼が好きになったわ。それなのに彼と来たら、私よりあんたなんかの方に興味を持ってさ。だから私嘘をついたのよ。あんたには、そうよ、沢井さんには恋人がいるって言った。彼には、あんたには恋人がいるから、電話なんかもらって迷惑がってるわよって、そう言ってやったの。だから、私と付き合いなさいって。ひどいと、まこちゃんがつぶやいた。何がひどいのよ。あんたなんか私のお下がりで十分なくせに、あんたみたいなクズに私を出し抜く権利なんかないんだからね。パシリという音が響いたかと思うと、マコちゃんは逃げ出しました。叩かれたんだと気がついて、私は恐ろしさと腹立たちで毛羽が立ちそうになってしまった。マコちゃんは逃げ、サキちゃんが追ってくる気配がする。マコちゃんが逃げるのは彼女が怖いからじゃない。ずっと裏切られていたことを悟ったから。親友のような顔をしていたけれど、サキちゃんがマコちゃんをそばに置いていたのは、いつもいつも優越感を感じるため、マコちゃんを見下ろして楽しむためだった。ただそれだけだったのだと気がついたから。サキちゃんは足が速く、何度かマコちゃんを捕まえそうになって、逃げるマコちゃんはどんどん道を逸れていく。その方がずっと危ないのよ。どこへ行くのよマコちゃん。突き飛ばされて坂道から転げ落ち、雑木林の中で立ち上がり、マコちゃんは必死で逃げました。今や私もサキちゃんが怖くなっていた。うぬぼろで凝り固まった彼女は、マコちゃんに負けたことを認めたくないばっかりに、彼女をどんなひどい目に立って殺すことだってやりかねない。つかみ合いになり、マコちゃんは押し倒され、そのままズルズルと落ちていく。傾斜地だ。危ないと思ったと同時に、ポーチが飛んだのか、私はぐるぐる回り、地面へドスンと着地した。その時、まるで気が狂ったかと思うほど激しく、マコちゃんが悲鳴を上げ始めた。私はポーチから飛び出して、枯れ草の上に落ちていました。遠くから近づいてくる車の音を聞き、やがてヘッドライトが眩しくいして、私の上に広がる雑木林を照らし出しました。幾筋も幾筋も、その光の中に座り込んでいるサキちゃんのシルエットが浮かび上がりました。何人かの声がマコちゃんの名を呼びました。沢井刑事の声も混じっている。と思う間もなく、彼の靴が私のすぐそばをかすめすぎて、マコちゃんが落ちた方へと走っていきました。ああ、よかった。マコちゃんの悲鳴が止まったわ。ところが今度は沢井さんが、デカ長と叫ぶじゃありませんか。手が出てます。誰の手なのよと思った時、私は気がつきました。
この傾斜地がマコちゃんが財布を拾った場所の近くであることに。そして今度は彼女、あの財布の前の持ち主の死体に出会っちゃったんだわ。大雨で地盤が緩んだんだから露出したんでしょう。臨時の捜査本部になってしまった寮の応接室で真っ青な顔をしているマコちゃんに、あのガラガラ声の刑事さんが説明してくれました。
しかし驚きましたな。寮を訪ねて行ったら、あなたは沢井に呼び出されて出かけているというじゃありませんか。一時はどうなることかと思いました。
ごめんなさい。
いやいや、しかし無事でよかった。沢井は寿命が縮んだんじゃないかね。
その沢井さん、外の捜索に駆り出されているので、今は照れないで済んでいます。
でも、なぜ私を訪ねていらしたんですか？
違うわ、これ刑事だった。刑事さん、重々しく答えました。あ、いいのか。
ネックレスの刻印から宝石店でそれを買った人物の身元が分かったからですよ。
森本のり子を突き止めたのね。刑事さんは手早くマコちゃんに事情を話した。のり子がどんな事件に関わっている女であるかを。
今現在彼女は森本隆一の件だけでなく、もう一つ別の殺人事件についても名前が挙がっているんですよ。どうやら彼女の愛人であるらしい男の妻が殺されましてね。まだ状況証拠しかありませんが、これはどうやら保険金交換殺人である疑いが強くなってきました。
マコちゃんは手で顔を覆いました。
何をやるかわからない連中ですからね。すぐにあなたを保護した方がいいと判断したわけです。結果的には全く別の人から保護したことになったわけだが、
その凶暴だったサキちゃんは今鎮静剤で眠っています。
それに死体を発見することにもなりましたしな。
やっぱりそれも保険金殺人に関係があるんでしょうか？
まず間違いありません。のり子の愛人で共犯者と思われる男は塚田和彦と言います。後で写真を見てください。財布を探し回り、あなたを監視していた男と同一人物のはずです。
そこへ制服の足元を泥だらけにしたおまわりさんが一人やってきました。
捜査現場で財布を一つ発見したんでありますが、これは
まこちゃんのものではないかというのです。私はここにいるのに。でもその財布、私とそっくりなの。
それはサチちゃんのです。彼女が落としたんだわ。
まこちゃんは悲しそうに首を振って答えました。
私たち一緒に上京した時、お揃いのお財布を買ったんです。
そう、そうだったんです。そういう時もあったんだよね、まこちゃん。
私は私の双子の財布、まこちゃんの親友の財布を見つめた。泥がついたそれは私とちっとも似てないようにも見えました。
以上。これで、目撃者の財布を、が終わり。進みましたね、事件の、進展しましたね。どうなるやら。はい。で、次、死者の財布、行く前に、死者の財布もどれくらいかな。これも同じくらいか。で、ジータレスミ、346、じゃなくて345、一晩で金が2倍になる財布作って、と。1円入れときゃ。ねえ。なんかの落語なんだっけ、あれ。小話、忘れたけど。1円でいいんですよ、その代わり毎日その倍の、そこから倍くださいっつって、いいっすよっつって、初めはね1円2円4円とかそういう風になってったんだけど、最後の方はとんでもねえことにっていうか、あんまりもうあっさりグググッと増えるからね、そう、倍倍倍倍ってずっと倍プッシュしていくとね、はい。で、財布作ってて、あの、ドラえもんでも、てか、あ、ドラえもんもダメだな。リンリに引っかかりやがるっていう。で、346、会社行きたくないよ。俺も財布になりたいと。財布でいいの。てか、一番初めの第一行目がね、切実な、行きたくないよってね、
誰もがそう思うでしょう。はい。自分もそうですしね。てか自分の場合は別にまだいいのかな。はい。で、347、今来た、おっちゃんの12時間放送来たって書いてあるんですけど、なぜ12時間と決めつける？はい。多分、あと1時間ぐらいだと思うんですけど、相変わらずカミカミでやんす。あと、喉がガラガラです。はい。12時間も行きません。はい。この前ね、やったのでも、6時間 ?7 時間かなんかやりましたけど、まあね、だらだらとやってましたから、あれもね、12時間はもう無理ない。で、348、ただいまバーンと1時過ぎてるわ。はい。また来ましたね、お帰りなさいということで、はい。で、続いていきましょう。では、死者の財布。結構これは大きめなのかな、内容としては。うん。その次なんだっけな、死者の財布の次が旧友の財布か。それはよくわかんねえな。じゃあ行きましょう。今も思い出す、あの激しい破壊音と骨の砕ける音。二度と聞きたくない。でもあの時起こったことの全ては文字通り俺の体に染み付いてしまっている。事故が起こった時、俺はダッシュボードの物入れの中に入れられていた。それが衝突のショックで飛び出し、助手席のシートに下田が激突してから床に落ちたのだった。後で警官たちが喋っているのを聞いたところによると、車のボンネットはぺちゃんこに潰れていたそうだ。まるで漫画に出てくる豚の鼻のように。車はマツダのファミリアだった。俺の持ち主の人柄そのまま、地味で堅実で使い勝手のいい車だった。持ち主は大事に乗っていた。すぐにデューンモデルを欲しがるような男ではなかったから。その車を棺桶に彼が死んでしまったのは今から1年前のことだ。よりにもよって立体駐車場のコンクリートの壁面に正面衝突したのである。居眠り運転だった。深夜のことだった。彼は恋人の住むアパートから自宅へ帰る途中だったのだ。女のところで頑張りすぎたんで疲れてたんじゃないのかね。現場検証をしながら中年の警官がそんなことを言っていたのを俺は覚えている。そう、確かに彼は頑張っていた。だが警官が言っていたような意味ではない。恋人の部屋にいる間中、彼は言葉を尽くして彼女をなだめていたのだ。私のこともう嫌いになったんでしょ？わかってるのよ。最近あなたの態度が違ってきてるもの。彼女はそんなことを言い募り、涙ぐみ、俺の持ち主がどんなに否定しても誓っても何も聞こえていないようだった。考えすぎだよ。本当だって。俺には他に女なんていない。君一人だけなんだ。俺の持ち主は彼女と一緒に泣き出してしまいそうな様子で懸命に説得していたものだった。その甲斐があったのか、彼の恋人は泣くのをやめ顔を拭い、ちゃんと視線を合わせて彼の顔を見るようになった。だが泊まっていこうかなという彼の言葉にはうんと言ってくれなかった。私あなたの言葉にかけてみるわ。今夜は一人にさせて。よく考えてみるから。そして表は寒いみたいだからと彼に熱いコーヒーを一杯飲ませて家へと返したのだった。古風な言い方をするならばこれが根性の別れだった。コンクリートの壁に激突する寸前、俺の持ち主は寝ぼけたような声で彼女の名前をつぶやいた。俺はそれを覚えている。俺は覚えている。あたりが空白になるような衝撃の一瞬の後、シートの上に落ちたとき、すぐそばに彼の腕が投げ出されていたこと、その腕が生身の人間にはありえない角度で肩から突き出していたこと、そして俺のシートにくっついているそばにじわじわと生温かいものが染みてきていることも。それは俺の持ち主の血だった。今も俺の体にはその血が染みついて残っている。赤茶色のスウェードの革の上にはっきりと目立つ形を作って、それを見た人間が、あらこのシミ心臓の形に似てるわと言っていたことも俺はよく覚えている。そして俺は今残された彼の恋人の元にいる。彼女は俺を持って歩いている。
俺が擦り切れてしまうのと、彼女の中の彼の思い出が薄れてしまうのと、どちらが先だろうかと考えながら。彼女の名前は天宮京子、そして俺は彼女の恋人だった男の死者の財布である。
思い過ごしじゃないのかね。秋山課長はまずそう言った。会社の近くの喫茶店の中である。京子が時々昼飯を食べに来る店だ。だが今はランチタイムではない。仕事も引けた午後6時過ぎ、京子はわざわざ直属の上司と一緒にこの店へ足を運んできたのだった。彼女には相談事があったのだ。今彼女の膝の脇に置かれたハンドバッグの中に収まって、俺も初めてその相談事の内容を知った。驚くべきことだった。秋山課長は50年配の温和な常識人で、間違っても部下の女性社員に色目を使うような男ではない。思い詰めた顔の京子と二人差し向かいで座ることにはかなり抵抗があったようだ。
社内では話せないことなのかねと念を押してから渋々という感じでやってきた。それだけに京子の言葉に彼は心底仰天しているようだった。飲みかけのお冷やをズボンの膝にこぼしてしまったのか、慌ててハンカチを出したりしているようだ。そして最初のセリフを吐いたのである。思い過ごしじゃないのかと。俺も京子に同じことを言ってやりたかった。なあ、それは考えすぎだよ。よした方がいい。もう忘れろよと。だが彼女はいささかの迷いもなく答えた。
いえ、思い過ごしじゃありません。
証拠はあるの？と秋山課長は聞いた。心配そうな口調になっている。
相模君とその何と言ったっけ、
塚田です。塚田和彦、
うん、そうそうそうだ。彼とその塚田和彦とが知り合いだったというだけで、すぐにそんな結論に飛びつくなんて危険じゃないだろうかね。
相模義雄というのが死んでしまった俺の持ち主の名前である。彼と京子は社内恋愛で、二人の仲は上司である秋山課長にもよく知られていた。
私も散々考えてみたんです。夜も寝ないで。それでどうしても割り切れなくて放っておけない気持ちになったんです。
京子の声は小さかったが強い芯が通っていた。確かに彼女はこのところ夜きちんと眠っていない。何度も寝返りを打ち、その度にベッドカバーがカサコソと音を立てていたのを俺は知っている。だが彼女がこんなことを考えていたのだとは思いもしなかった。塚田和彦とは今世間で一番有名な男の名前である。ワイドショー番組への登場回数は一時の松田聖子よりも多いかもしれない。36歳にして高級レストランの経営者、スポーツマンタイプの長身、日焼けした顔、愛車はトヨタのセルシオで、流行り物好きではあるが、やたらに外車には手を出さないんだというところで、ミーハーな若者とは一線を画しているつもりらしい。だが彼が有名になったのは、善行のためではない、悲劇のためではない。彼は噂の容疑者なのだ。塚田和彦は森本範子という愛人と共謀して保険金目当てにそれぞれの配偶者を殺したとして疑いをかけられている男なのである。証拠がないのであくまで疑いをかける段階でしかないのだが、世間は今この事件の噂で持ちきりだ。ここで少し一連の事件の経過を説明しておこう。全体は4つの部分に分かれている、というか4つの死体が並んでいると言った方がいい。1、塚田和彦の前妻、太田逸子の事件。逸子は昨年の11月、当時住んでいた札幌市の郊外の路上でひき逃げに遭い死亡した。犯人はまだ逮捕されていない。この事件は当初は全く無関係の独立した事件だと考えられていたが、逸子の葬儀に森本範子が出席していることが葬儀の模様を記録したビデオテープにより確認されてから一挙に注目されるようになった。また逸子の変死から1ヶ月後に森本範子の夫が殺されているという点も不審に思われ、この事実から逸子が別れた夫の企てている保険金殺人に気づいたため口を封じられたのではないかという説も出てきている。逸子の死亡当時の塚田和彦と森本範子のアリバイははっきりしていない。2、
森本のり子の夫、森本隆一の事件。昨年12月15日深夜、東京都足立区の公園造成地の外れの路上で、やはりひき逃げに遭い死亡。推定死亡時刻は15日午後11時から16日午前2時頃までの間。この時、のり子は友人宅におり、アリバイが成立。塚田のアリバイは未確認で、本人もはっきりしない。隆一の死亡により、のり子は8000万円の保険金を取得。3. 塚田和彦の妻、塚田早苗の事件。今年の8月26日夜、羽田空港近くの倉庫の駐車場で死体となって発見される。撲殺。前日の夜に何者かによって電話で呼び出され、すぐに殺害されたものであるらしい。推定死亡時刻は25日の夕方6時頃から夜10時頃までの間。塚田和彦は25日朝から26日の夜、妻の死体が発見されたと知らされるまで、ジュヌビエーブの共同経営者である畑中氏と共に伊豆へ釣り旅行に出かけていた。アリバイ成立。のり子のアリバイははっきりしない。早苗の死亡により、塚田和彦は約1億円の生命保険金を受け取る予定。4. 森本隆一の行きつけのスナックホステス、笠井美智子の事件。今年の9月末、都下の雑木林の中で遺体発見、絞殺、殺害されたのは今年の4月中旬と思われる。正確な推定死亡時刻を割り出すことができないので、この件についてはアリバイ捜査は意味がない。なお、この笠井美智子は森本のり子のものである。エメラルドのネックレスを持っていたということが確認されている。彼女はなぜ殺されたのか、マスコミは断定している。この女は何か事件の鍵となるものを握っており、それをネタにのり子たちをゆすろうとしたために殺されたのであると。エメラルドのネックレスは彼女がのり子からせしめた戦利品であろうと。警察だってできるものならそう断定したいだろう。しかしここにも証拠はないのである。ええ、あの女性のことなら知っていました。主人にお線香をあげに自宅に来てくれたこともあります。ネックレスですか？あれは私が彼女に買ってもらったんです。主人を殺した犯人は捕まらないし、私は変な疑いをかけられるしで、保険金の支払いも遅れるし、お金がなくて困っていたんで彼女に頼んでみたら快く買い取ってくれたんですよ。森本のり子はそう答え、しおらしく目を伏せたりしているのである。塚田和彦に至っては取材に殺到したレポーターたちを集め、怒りの釈明とやらをぶちかました挙句、マスコミ論まで熱弁する始末だ。捜査当局こそいい面の皮である。説明が長くなった。とにかく塚田和彦という名前は今現在それほどにブラックなインパクトを持っているのだ。その塚田と亡くなった俺の元持ち主が知り合いだったということからして、俺には大きな驚きだった。大学時代にワンダーフォーゲル部の先輩後輩だったというのである。京子は相模義夫が死んだ後、彼の両親からいくつか形見分けをしてもらった。俺もその一つだが、その中に彼の大学時代の写真を集めたアルバムが一冊含まれていたのである。京子は今でもそれを眺めていることがある。そしてある時、一緒に写っているワンゲル部のメンバーの中に塚田和彦がいることを発見したというわけだった。秋山課長はコーヒーをするとカップを置いた。が、ガチャンと不器用な音がした。しかし、大学を卒業してからは、もう行き来はなかったんじゃないかね。君はその塚田という人に会ったことがあるの？京子は否定した。いえ、ありません。そうだろう。俺は相模義雄の軍資金を抱いて一緒に行動していたのだから、彼の交友関係もかなり的確に掴んでいたつもりだ。その俺にも覚えがないのだから。じゃあやっぱり考えすぎじゃないかね。天宮君気持ちはわかるが、相模君は事故で亡くなったんだよ。それを認めないといつまで経っても立ち直ることができないよ。京子は黙っているようだった。俺は膝の上で指を折ったり広げたりしている彼女の姿を思い浮かべた。癖なのだ。生前の義雄を存在していない他の女のことでなじる時もいつもそうしていた。まるでそうやって指を動かしながら、そこから目に見えない糸を手繰り出して義雄をがんじがらめにしようとしているかのように。私、彼は事故で死んだんじゃないと思います。
またかと思った。彼の死から1年、何度そのセリフを聞かされたことか。
あの人、とっても慎重な人でした。脇見運転や居眠り運転をするはずがありません。それに、私のアパートを出る前に濃いブラックコーヒーを飲んで行ったんですよ。眠り込むはずがないです。
だからなんだね。慰めるような口調で秋山課長は聞いた。
だからあれは事故じゃない。坂見くんは誰かに殺された、そう言うんだね。しかもそれが塚田和彦であると。
ええ、そうです。
なぜ塚田和彦と結びつくのかな。彼は確かに今非常に大きい疑いをかけられている人物だよ。でもそれは保険金絡みの殺人事件だ。佐賀美君の場合とは違う。塚田和彦が大学時代の後輩を殺したところで何の得になる。そんなことをする必要はないじゃないか。
そうだよ京子、もうこんな話はやめよう。そして家へ帰ろうな。
彼女が俺を片身分けとしてもらってくれた時も俺は不安で仕方がなかった。彼女が精神のバランスを崩しているように感じられたからだ。
俺には相模義夫の流した血が染み込んでいる。消えない染みとなって彼が俺の中にいるのだ。
だが実際問題として、いくら恋人の片身だと言っても血のついた財布なんてあまり君のいいものじゃない。俺はスウェードでできているから水気を弾くことができない。染み込んだ血の量は結構多かった。正直最初のうち俺は少しばかり嫌な匂いを漂わせていたはずだった。
彼女はそんな俺を欲しがった。俺は嫌だった。京子、そんなことをしちゃいけないよと思った。俺を捨てた方がいい。俺はもうこの世にはいない義雄の切れっ端なんだ。切れっ端でしかないんだ。この切れっ端からはもう何も生まれることはない。育つことはない。
そしてただ思い出として保存しておくには彼の血を吸い込んだ俺はあまりに生々しすぎる。
だが彼女は俺を捨てない。さすがに財布として使ってはいないが、いつでも持って歩いている。片時も手放すことがないのだ。
課長と京子は低く呼び上げた。
うちは自動車部品のメーカーでしょ。
秋山課長は辛抱強く言った。
そうだよ。それがどうしたね。
彼が死んだのはちょうど塚田和彦の最初の奥さんがひき逃げされて亡くなった頃です。去年の11月だもの。
課長は黙ってしまった。
私考えたんです。義雄さんは車の車種とか年式とかにそれほど詳しくなかったけど、メカニックなことには強かったわ。人から何か聞かれたらすぐに教えることができたし、わからないことは調べてあげるくらい面倒見も良かった。そういう人でした。
何が言いたいんだね。京子はボソボソと続けた。
ひき逃げって意外に検挙率が高いそうなんです。今は鑑識の技術がすごく発達してるから、小さな塗料のかけらからでも車種を特定できる。でもそれならそれで対抗手段だってあるでしょ。バンパーだけ別の車種のを持ってきて取り付けるとか、塗料をかけ替えちゃうとか。
課長は大きな咳払いをした。
君は相模君が塚田和彦に奥さんをひき逃げに見せかけて殺して、しかも警察に逮捕されないためにはどうすればいいかアドバイスしてやったとでも言いたいのかね。
京子は素早く言った。
もちろん義雄さんはそんな目的のことなんか知らなかったと思います。その時はね、知ってたら教えるはずがないもの。利用されたんですきっと。
そして塚田の前妻が殺されてからようやくそれに気がついたから口を塞がれてしまったのだ。京子はそう言いたいのだ。
俺は体の中に染み込んでいる義雄の血を重苦しく感じた。なあ、なんで死んじまったんだよ、彼女を残してさ。
秋山課長は静かに諭すように言った。
ねえ雨宮君、少し休憩を取りなさい。君の考えていることは私には妄想としか思えない。あんまり思い詰めていたんで空想と現実の境目がわからなくなってきているんだよ。悪いことは言わない。休暇を取ってゆっくり旅行にでも行ってきなさい。
京子は押し黙っていた。困り果てた課長が先に席を立ってしまうとバッグを開いてそっと俺に触れた。その指が冷たかった。死人のそれのように。
翌日から一週間、京子は有給休暇を取った。課長の強い勧めに押し切られたという格好だった。休暇の最初の日、彼女は相模義雄の墓参りに出かけた。いつも月命日には欠かさず参っているのだが、それも俺には不安の材料だった。優しい気持ちは素晴らしいと思う。だが彼はもう死んでしまったのだし、彼女は生きているのだ。早く新しい人生を見つけるべきなのに、彼女は墓場でしゃがみ込み、答えてくれるあてのない死んだ男に話しかけることで自分を少しずつ削ってしまっている。京子はいつもよりも長く墓地にいた。俺は彼女の肩からぶら下がっているバッグの中で吹き抜けてゆく北風の音を聞いていた。あるいはそれは京子の中で冷えて縮こまった魂が泣いている音だったのかもしれない。やがて彼女は小さくつぶやいた。警察と。その夜アパートに戻って、またベッドカバーの下で寝返りを打ちながらもう一度同じことを言った。
警察。
もともと京子には物事を思い詰めて考える性癖があった。いつ頃からそんな風になったのかはわからない。だが吉雄と恋愛関係に入る以前からも職場の中ではある種の有名人だった。神経質で潔癖で少しばかり興奮しやすいということで、吉雄が職場の同僚たちと飲んでいるとき、京子の話題が出たことがある。いい子だよね、仕事もできるし、と言いながらも同僚たちはあまり京子にいい感情を抱いていないようだった。
なんかこうちょっとさ、触るとピリッときそうな感じがするんだよな。
伝票にハンコが一つ押してなかったという程度のことでもひどく気分を害して怒ることがある。私の仕事を邪魔しようとしてわざとハンコを押さなかったんでしょ、などというのだ。泣いたりわめいたりするわけではなく、声は小さいが明らかに激高しており、それを内側に密封しているという様子で体を震わせながら、ちょっと経つともう何もなかったみたいにニコニコしてるし、まあ普段はおとなしい子だしね、嫌いじゃないぜ。でもあ、なんか面倒くさそうなんだよな。ところが面白いことに、吉尾が京子に興味を抱いたのは、そして引きつけられていったのは、彼女のこんな不安定さのためだったようだ。一人で放っておけないという気持ちになったのだろう。実際相模吉尾は京子にとって保護者に近い存在だったのだ。京子は彼に頼り切っていたし、彼の翼の下に身を隠すことができるようになってからは、あまり激しく感情を高ぶらせることもなくなってきた。その代わり嫉妬はひどかった。焼き餅を焼くのは自分に自信がないからであり、不安であるからだろう。京子は身内に不安を純粋培養しているような女だから、始終心配ばかりしていた。吉尾の動向を気にし、彼が廊下でちょっと他の女子社員と談笑していたというだけで、ひどく泣いて責めることもあった。他に好きな人ができたんでしょというのが決まり文句で、その後には、私のことなんかもうどうでもいいのねと続く。こうなるともう言いたいことを全部言わせ、いつも同じセリフの繰り返しなのだが、気が済むようにしてやらないと、何一つ建設的なことができなくなるのだった。吉尾は実に辛抱強く、そんな彼女の相手になってやっていた。彼も地味な男だったし、特に強く異性を引きつける吸引力を備えていたとは思えない。だからこそ、京子に必要とされることが彼にとっても快感だったのかもしれない。それに、妙に思い詰めておかしなことを言い出さない限りは、京子は実に気持ちの細やかな尽くし型の女性だった。料理も上手だし、吉尾の好みもすぐに覚えたようだ。小さなことにもいつも神経を使っていた。例えば彼女は頭痛持ちで常用している鎮痛剤があるのだが、その薬が吉尾には合わないと分かると、彼がいいという別のメーカーのものもいつも揃えておくようにしていたくらいだ。吉尾も吉尾で年齢の割には古臭いユニークなところを持ち合わせている男だった。ある時、京子は夜になってから爪を切ろうとしたのをやんわり咎めてやめさせたことがある。縁起が悪いからというのだ。京子は最初は笑ったが、真面目な態度でちゃんと承知し、以後は夜には爪を切らなくなった。他にもいろいろとある。例えば壁に画鋲や釘を打つときには、疑問だったらごめんなさいと声をかけてから打つとか、逆さ水、水に湯を足して温度を加減することをしてはいけないとか、急須の蓋をしないで茶碗にお茶を注いではいけないとか。今思えば吉尾はそんな迷信じみたことを言って結構楽しんでいたのだろう。
京子はその手のことに全く疎かったので、教える楽しみを味わうことができたのだ。それに京子なら、おじんくさいとバカにせずに、大真面目で聞き実行してくれる。そう、それで一つ思い出したことがある。俺は相模義雄の血を抱いている財布だが、別のものも一緒に持っている。ただ、それが一体何なのか俺にはわからない。ずっと謎のままだったのだ。義雄が亡くなる2、3日前のことだったと思う。外回りで下町の方を歩き、地下鉄の人形町駅の近くにある喫茶店に入った時のことだ。席に着いた時、義雄はそこで前の客の落とし物を拾ったらしい。らしいとしか言えないのは、俺は彼の上着の内ポケットの中に収まっていたので、見ることはできなかったからだ。義雄はそれを拾った時、ちょっと考え込んでいた。あれどうしようかな、と小声でつぶやくことさえした。だが、とりあえずはそのまま、その拾ったものをテーブルの端に置いたらしい。これといって変わったことはせずに、静かにコーヒーを飲んでいた。と、そこへポケットベルが鳴った。彼は急いで電話をかけに行き、すぐに戻ってくると、慌てた様子で店を出る支度をした。急用で呼ばれているのだろう。そしてまたちょっと考えた。手を止めて、テーブルを見下ろしているようだった。まあいいや、今度、檻を見て返しておいてあげよう。そうつぶやいて、その拾ったものを、俺の札入れの部分へとしまい込んだのだ。それは白い紙で包まれていた。札を小さく折りたたみ、それを半紙でくるんだもののようにも思えた。だが、何なのかは、わからない。俺はそのままずっと、そのわけのわからないものを持っていた。あの事故の夜、義雄が京子のアパートへ行った時もそうだった。どうやら義雄は、それを俺の中に入れてあることを忘れてしまっていたらしい。彼が風呂に入っている間、京子が上着にブラシをかけ、ついでに俺の中身をちらりと点検した。結婚しているわけでもないのに、それはちょっとやりすぎじゃないかという向きもあるだろうが、京子としては悪気があってやっていることではなかったのだ。彼の懐具合を知っておけば、無理をさせることもないという配慮をしていたつもりだったのである。彼女は俺の中に収まっている例の拾い物を見つけた。それを取り出さず、黙ってしばらく見つめて、俺を閉じ、また元のところに返した。それだけだ。おなじみの、他に好きな人がという、繰り言が始まったのは真夜中近くのことだっただろうと思う。その頃、二人は顔を合わせればそんな話をしていた。さすがに義雄も疲れてきていて、口論めいたことになる時もあった。京子の嫉妬には毒はなかったけれど、どこかひどく一途なところがあった。彼女は常に捨てられることを恐れており、義雄を他の女性にさらわれてしまうのかもしれないという考え、さらわれてしまうかもしれないと考えて、神経をピリピリさせていたのだ。たっぷり静電気を帯びたドアのノブのように枝につかむと青い火花がパッと飛び散る。そしてその夜、京子の元から帰る途中で義雄は死んだ。彼としても思いがけない無念の死だったのだろう。京子のことを気にかけて死にきれない思いだったはずだ。彼女は彼を必要としていたのだから。俺が京子の手に渡ってからも、札入れの部分には、あのなんだかわからないものが入れられたままになっている。彼女はそれを取り出さない、捨ててしまわない。かといって、それを大事にしている様子もない。忘れているのかもしれなかった。不思議だった。これは一体何なのだろう。俺には自分が飲み込んでいるものを見る力はないし、感じ取るといっても、ただ小さくて四角くて、薄べったいだけのものだから、見当がつかないのだ。義雄は、檻を見て返しておいてあげようと言っていたのだから、借り物なのだろうか。今、闇の中で、京子がまた寝返りを打った、夢を見ているのか、それとも、また眠れないのか。警察と小さくつぶやいている。それもいいがね、京子。とにかく今夜は眠ることだよ。京子は、義雄さんと寝言を言った。驚いたことに、警察の捜査担当者は時間を割いて会ってくれた。翌日のことである。京子は塚田早苗の殺人事件の捜査本部が置かれている警察署へとわざわざ出かけていったのだ。一体何をどういうふうに説明するつもりなのだろうと俺は心配でたまらなかったが、警察は案外分かりが早かった。いや、それだけ焦っていて藁にもすがりたい気分でいるのかもしれないが、静かな場所に通されて彼女は椅子に腰を下ろした。 またバッグの中に入っている俺には周囲の様子がわからない。まさか取り調べ室じゃないだろうな。応対した刑事は二人、一人は年配者で一人は若いようだ。年配者の方が主に聞き手となり、若い方は時々質問を挟むだけだった。二人ともこわもての感じではなかった。京子のために俺はそれを喜んだ。彼女はとても敏感で、たくさんの眠れない夜に発生したたくさんの不幸の静電気を帯びているから、優しく扱ってくれないと相手も自分も傷つけることになってしまう。お話はよくわかりましたと年笠の刑事が言った。本当かいと俺は思った。まともな刑事なら京子の話などを真に受けたりはしないだろう。だいたい吉雄と塚田和彦が吉雄の死の直前まで交流を持っていたのかどうか、それさえ分かっていないのだ。全部憶測なのだ。妄想に近いものなのだ。雨宮さんと刑事は切り出した。タバコに火をつけたのか、ライターをつける音がした。100円ライターだろう。月が悪くて話はそこでしばらく中断してしまった。京子は静かにしている。彼女がどんな気持ちでいるのか想像すると、俺はやりきれなくなってきた。今ここでお話になったことは全部あなたがご自分で考えられたことですか？京子ははいと答えた。少し語尾が震えていた。なるほどと言って刑事はタバコを吸っているようだった。若い方が割り込んだ。考えすぎだとは思いませんか？わかりませんと京子は小さく答えた。もうなんだかわからなくなってきました。今度は刑事たちの方が黙ってしまった。ただ吉尾さんは居眠り運転なんかする人じゃ、あ、違う。ただ吉尾さんは居眠り運転なんかする人じゃありませんでした。ついうっかりということはあるもんでと若い刑事が言いかけたのを年笠の方が遮ったようだ。京子は続けた。とても几帳面で慎重な性格の人でした。外回りの仕事でしたから昼間はいつも運転しています。だから風邪をひいた時でも薬を飲まないでいたくらいです。眠くなるからって。確かにそうだ。吉尾は少し臆病なくらいそういうことに気を配って生きていた男ではあった。それに衝突現場は見通しが悪くて危険だってことも彼はよく分かってました。私のアパートに来る時いつも通る道でしたから。私も助手席に乗せてもらってはそこを通りかかることがあったし、そんな時はいつも危ない場所に駐車場があるねって話し合っていたんです。しかしね、彼に100歩譲って塚田和彦があなたの彼を殺したとしてもと若い刑事が言う。どんな方法を取ったんでしょうね。坂見義雄さんは刺し殺されたり突き落とされたりしたわけじゃないんです。車の運転ミスなんですよ。塚田はどうやって彼にミスをさせたんでしょうね。私には分かりません。京子の声に日頃彼女の声を聞き慣れている者にしか察することができない程度に苛立ちの色が混じってきた。そんなこと私には分かりません。私はそんなことの専門家じゃないもの。分かってるのはあの人が塚田和彦に殺されたってことだけです。だって吉尾さんは居眠り運転なんかする人じゃなかった。連投のように同じ話の繰り返しになってきた。頃合いを心得ているのか、年笠の刑事が穏やかに言った。よくわかりました。俺はほっとした。この刑事、京子のような女性を扱い慣れているのかもしれない。妙に機嫌を取るような口調ではなく、あくまで真面目で誠実な態度を保ってくれている。少し調べてみましょう。ひょっとすると手がかりになるかもしれません。京子は礼を言い、持参してきた吉尾の写真を何枚か刑事に渡した。塚田和彦と一緒に写っているものだ。アパートへの帰り道、京子はひどくゆっくり歩き、たびたび足を止めた。ブティックのウィンドウを覗いたり、本の立ち読みをしているわけではなさそうだ。ぼんやり考え込みながら歩いているのだろう。ある交差点では、不意に声を出して、殺されちゃったんだわと呟いた。周囲の人間たちが抗議の視線をぶつけてきているであろうことを想像すると、俺は痛ましい気がしてきた。こんなことは初めてではない。
吉尾の死後、彼女がずっと正気と狂気の間に渡されている細い網の綱を上を時々よろめいたり片足を離してしまったりしながら歩いてきたことを俺は知っている。2ヶ月ほど前には駅で電車を待っている時、突然ホームに座り込み泣き出したことがあった。ぼんやりしていることが多いからか、これまでに2度デパートやスーパーで万引きの疑いをかけられたこともある。商品を手にしたままレジを通すことを忘れてふらふら歩いて行ってしまうからだ。ようやくアパートにたどり着くと、京子は着替えもせず俺を入れたバッグをテーブルに乗せるとベッドに倒れ込んだようだった。やがて寝息が聞こえてきた。あまり安らかな眠りではないようだったが、提案があるんです。いや、お願いと言った方が適切ですかな。数日後のことである。あの刑事が二人京子のアパートまでやってくると、そんな風に切り出してきたのだった。今日もまた喋り役を務めているのは年配の刑事の方だった。若い刑事は言葉を添えることもなくただ座っている。塚田和彦に会ってみていただきたいんですよ。できませんか。意外な展開だった。
私があの人にお会いしてどうなるんですか。
彼の反応を見てみたいんです。刑事は率直に言った。彼は非常に芝居上手というか、まああなたもテレビなどでご存知でしょうが、ああいう人間です。滅多なことでは本音を顔に出さないでしょう。しかしいい機会です。ぜひ一度彼と顔を合わせてくださいませんか。お膳立ては我々の方でします。京子は弱々しい声を出した。
でもどういう口実で会うんですか。
口実は必要ありませんと刑事は安心させるように言った。彼と森本則子は今二つの事件の参考人として我々から事情を聞かれている身の上です。辻に彼らを呼び出す時にあなたが居合わせてくださればいい。お願いできませんか。京子はかなり長いこと返事をしなかった。また放心してしまっているのではないかと俺は心配したと彼女が立ち上がる気配がした。
すみません、ちょっとごめんなさい。
洗面所へ立って行く。この頃こんな時も時々あるのだ。心の失調は体の方にも影響するものであるらしい。彼女が言ってしまうと若い刑事が口の片側だけで喋っているようなくぐもった声で言った。
出賀町、本気なんですか。
本気だと思うと年笠の方はタバコに火をつける。
だけど彼女の言い分を全て信じてるわけじゃないんでしょう。どう考えたって筋が通ってませんよ。いくら調べても相模義夫と塚田和彦が大学卒業後もつながりを持っていたなんて証拠は出てこないじゃないですか。
いくら調べてもというのはオーバーだな。まだたった 2,3 日のことじゃないか。
若い方は話なんだ。禁煙されるはずじゃなかったんですか。また入院する羽目になりますよ。
ことさらふーっと音を立てて年笠の刑事は煙を吐いたようだ。なかなか食えない男のようである。京子が戻ってきた。椅子を引いてそっと腰を下ろす。大丈夫ですか。
はい、すみません、時々めまいがすることがあって。
夜ちゃんと眠っていないからだ。
私やってみます
と京子は答えた。
怖いけど直接対決してみます。
刑事は喜んだ。子供をあやしているような口調で京子の協力に感謝した。詳しいことは追って連絡させてもらいます。ああ、ところで天宮さん、もう一つずうずうしいお願いがあるんですが。
何でしょう。
さっきからどうも頭が痛むんです。鎮痛剤の買い置きがありましたら一服いただけませんかね。京子は承知して救急箱が置いてある奥の部屋へと行った。また若い刑事が囁いた。
嘘ばっかり。手課長は二日酔いの時以外頭が痛いことなんかないじゃありませんか。
それとお前が言うことを聞かない時だけだな。京子は救急箱をそっくり持って戻ってきたようで、テーブルの上に箱を置く音が聞こえた。蓋を開ける。
私は頭痛持ちで薬はいろいろ買い揃えてあるんです。どれがよろしいですか。
年笠の刑事はバファリンを選んだ。京子は彼にビオン糖を作ってやった。
薬はたっぷりのビオン糖で飲むのが一番なんですよ。
そういった時、生前の吉雄の世話を豆々しく焼いていた頃の京子がちょっと戻ってきたようだった。その日の夕方、京子は外出をした。どこへ行くのかと思っていると電車を乗り継ぎ都心へ出てきたようだった。
バカに騒がしいなと思っていると、あたりに大勢いるらしい人の会話の断片が聞こえてきた。
ジュヌビエーブも飛んだ繁盛だな。
そう、ここは塚田和彦の店だった。皮肉なことに彼が殺人の疑いをかけられたことで、かえって店は押すな押すなの客の入りだというのだ。店の周囲を囲んでいるのはどうやら取材記者やカメラマン、テレビのレポーターの面々らしい。
ジュヌビエーブは塚田一人の店ではない、共同経営者がいる。この人もホクホク顔でいるかと思ったら案外そうでもないようだ。二度ほど迷惑だから店の前の道を開けてくれと怒鳴る声が聞こえた。京子は30分ほど待たされた後、窓際の席に着き、コーヒーと軽い食事をオーダーした。料理が運ばれてきた時、店の出入り口でひときわ大きな騒ぎが起こった。
塚田和彦がやってきたらしい。
僕自身何が何だかわからないんですよ。僕が一番早苗を殺した犯人が誰なのかを知りたいんです。当然じゃないですか。
悪くない声だ。話し方も歯切れがいい。こういうキビキビしたタイプの男は近頃珍しいから、それだけでも女性にはモテるかもしれない。
保険金などもらおうと思っていません。早苗と一緒に保険に入ったのは、新婚旅行に行くとき、そうしておいた方が安心だと思ったからです。それだけなんですよ。
もう帰ってください。あんたたちとは、人をどこまで苦しめれば気が済むんだと怒鳴って、塚田和彦は効果的に店のドアを閉め切った。レポーターのわめき声がくぐもったものに変わった。その時、京子の手からスプーンかフォークが落ちたのだろう。テーブルに何かが当たる音が響いた。
彼女はポツンと呟いた。
殺されちゃったのよ。
周囲のテーブルの客はチラチラと京子を気にしているらしい。女性客の、なあに君が悪いわねという囁きが聞こえる。
京子は唐突に立ち上がった。俺を入れたバッグを席に残したまま足音が遠ざかっていく。
俺は驚いたが、京子は足を止めようともしないようだ。
もしもし？
と低い男の声が呼びかけた。一呼吸置いて、俺の入ったバッグが持ち上げられ、運ばれていくのを感じた。
忘れ物ですよ。
さっきの男の声だ。バッグを持って京子を追いかけてきてくれたらしい。だが京子は返事をしない。ただぼーっと立っているだけなのかもしれない。
気分でも悪いんですか？
低い声の男はそう聞いた。京子はまた呟いた。
殺されちゃったんです。
男が何を言っても、近づいてきた店員が代金の支払いを求めても、京子はただそう繰り返すだけだった。
男の手からバッグを受け取ろうともしない。
結局、声をかけてくれた男が親切にも代金を払い、京子を連れて外に出てくれた。彼が、お宅はどちらですかと尋ねても、京子はやはり返事をしない。見えないのではっきりとはわからないが、京子はこの見知らぬ男に半分もたれかかるようにして歩いているようだった。
しっかりしなさい。歩けますか？
と時々男が声をかけている。そのうちどこか郊外のベンチに彼女を腰掛けさせてくれた。
お宅はどちらです？具合が良くないようだからお送りしましょう。
低い声の男はそう言っても京子は黙ったままだ。
困り果てたのか男はちょっと失礼と声をかけてから彼女のバッグを開けた。
バッグの中身を探る手つきは、なんだかひどく物慣れているように感じられた。必要以上に引っかき回さず、すぐに内ポケットの中に入っていた京子の社員証と運転免許証を見つけた。そのまま彼はちょっと手を止めていた。何か他にも見つけたものがあるらしい。
自宅は椎名町ですね。
バッグを閉じながら男は優しく言い聞かせるような声を出した。
ここにいてください。車を捕まえてきますからね。いいですか？動いちゃいけませんよ。
男はタクシーで京子をアパートまで送り届けてくれた。
彼女が部屋の中に落ち着き、男が去ってしまってから、やっと俺も安堵した。親切そうな男ではあったが、何か下心を抱いてはいないかと言い切れないからだ。京子は部屋の中に座り込んだまま動きもしなかった。夜になってあの刑事から電話がかかってきて、やっと立ち上がることを思い出したようだった。刑事との約束の日、京子は朝からひどく様子がおかしかった。警察に着いた時、まずタクシーの料金を払い忘れそうになった。建物の中に入る時、階段で足を踏み違えて転げ落ちそうになり、張り板に立っていた警官に抱き止めてもらった。長い廊下を歩いている時も自然に手が緩んでバッグを床に落とし、拾いもせずに行き過ぎてしまって、通りかかった婦人警官に呼び止められたほどだった。それでも約束の午後2時ちょうどに京子は指定された廊下の端に立った。遠くでドアの開く音が聞こえ、3、4人の足音が入り乱れて近づいてくる。話し声もする。
本当にいい加減にしてほしいですよ。僕が一体何をしたって言うんです。
塚田和彦の声だった。
まあそうカリカリしなさんなよと笑っているのはあの年笠の刑事だ
と、その時ほんの少しわざとらしく明るい声を出して刑事は京子に呼びかけてきた。
おや、天宮さん、こんにちは。調書はもう取り終わりましたか？
京子はただ突っ立っている。刑事は陽気に続けた。
そうそう、塚田さん、こちらの女性は天宮さんと言いましてね、あなたのお知り合いの婚約者だった女性なんですよ。
僕の知り合い？塚田の声が険しくなった。
誰かな？
大学の後輩です、と刑事は続けた。
相模義雄さんですよ、覚えておられますか？
俺はバッグの中で塚田の答えを待ち受けた。スエードが毛羽立つような気がした。染み込んでいる義雄の血がまだ体温を持っているかのように熱く感じられた。塚田は答えた。
さあ、記憶にないな。そんな後輩いたかな？
不自然な口調ではなかった。戸惑っているという様子だった。ほっとしたような、がっかりしたような、不思議な思いにとらわれて、俺は彼の顔を思い浮かべた。その時京子がまたつぶやいた。
殺されちゃったの？
年笠の刑事はお引き止めしてすみませんでしたな。おい、塚田さんを下までお送りしろ、と部下に命じるとゆっくりと京子に近づいてきた。
お嬢さんと初めて使う呼び方で京子を呼んだ。塚田は相模さんを覚えてさえいないようですよ。
京子の体が少しずつ少しずつ前後に揺れ始めている。
塚田は相模さんの死には関係がありません。それはあなたの妄想だ。だがね、天宮さん、あなたはどうしてそんな妄想を抱くようになったんでしょうな。塚田の名前が殺人容疑者として取り沙汰されるようになったとき、どうしてあなたは飛びつくように彼を架空の犯人に仕立て上げてしまったんでしょうね。
他の刑事がそばに寄ってくる気配がする。
天宮さん、あなたが相模さんを殺したんですね。
京子はバッグを取り落とした。
で、彼女は話をしてるんですか？
そう質問したのはジュヌビエーブであったあの低い声の男だった。
驚きである。彼と年数の刑事は知り合いだったのだ。それだけではない。低い声の男こそ塚田和彦と森本範子のつながりを示唆する唯一の証拠である、あのビデオテープを発見した私立探偵だった。
上ごとみたいにいろいろ言ってるよ。
タバコの煙を吐きながら年笠の刑事はつぶやいた。テーブルに置かれた俺のところまで彼の呼気が吹きつけてきた。
なぜ殺したんだろう？
もともと精神に不安定なところのある女なんだよ。職場でも有名だった。相模義雄はそれを承知で付き合っていたんだ。保護本能をそそられたのかもしれないな。
探偵はほうとつぶやいた。
相模の件を調べ直してみると、仕組まれた事故だとしたら方法は一つしかないし、それをやれたのは彼女しかいないとすぐに分かった。
どうやったんです？
簡単だよ。 鎮痛剤を飲ませたんだ。それを飲むと眠くなるからと、彼が日頃から避けていた銘柄を選んでね。まだその薬のパッケージが彼女の救急箱に残っていた。
あ、と思った。そういうことだったのか。
彼がその銘柄を避けていることは職場の同僚たちも知っていた。彼女が知らないわけがない。大方コーヒーにでも混ぜて飲ませたんだろう。明白な殺意があったとは思えませんがね、と探偵は言った。プロパビリティの犯罪というやつだ。そう、そうだった。あの夜、吉尾との話を打ち切るときに、京子が、私あなたの言葉にかけてみると言ったのは、そういう意味だったのだろう。あなたがもし、これで死ななかったなら、私はもう一度あなたを信じるわ。自分で殺しておきながら、彼のいない人生に耐えきれなくなった。そしていつの間にか、殺したのは自分ではない。彼は誰か別の人間の手で殺されたのだと思い込み、その妄想の中に逃げ込むことで現実と折り合いをつけていたんだ。そこへ塚田が登場した。探偵は苦く笑った。彼は犯人にはうってつけですからね。なるほど。最初、天宮京子のバッグの中にあなたの名刺が入っているのを見つけた時はどういうことかと思いましたが。相模に関してはそれだけのことだ。塚田は関係ない。だが、奴自身の事件では別だぞ。自信がありそうですね。やるしかないさ。探せば決定的な物証が出てくるとでも。探偵の口調にかすかに揶揄するようなものが混じっていたが、俺にはそれが刑事に向けられたのではなく、この事件全体に向けられたもののように聞こえた。
わからん、と刑事は率直に言った。この事件は率直に捜査していっちゃ、素直に捜査していっちゃ解決しないような気もするんだ。実は気になってしょうがないことが一つあってね。
何です？
うせ者だよ。
うせ者？
そうだ。4人の被害者の遺体から一つずつ欠けているものがあるんだ。気づかなかったか？
そういえばデカ長、森本隆一のネクタイピンのことをえらく気にしてましたね。
そうだよ。あれが掘ったんだ。ネクタイピンなんてそうそう簡単に外れてどこかへ行ってしまうもんじゃない。
探偵がそらんじるような口調で言った。
塚田早苗は指輪を取られてたな。
太田悦子のコートはボタンをむしり取られていた。
笠井美智子は？
探偵の問いに刑事は声を潜めて答えた。
これはマスコミには流していない情報なんだがな。彼女の髪が切られていた。
髪が？妙だろう。
探偵は何も言わなかったが、顎を引いて考え込んでいる。二人の男の表情は奇妙に似通っていた。そしてその真剣な眼差しに俺はふと京子の顔を思い出した。いつもあんな風に真面目な顔ばかりしていた京子。
つぶやくように探偵が言った。見かけよりも複雑な裏のある事件かもしれないってことですか？
刑事はくたびれた背広に包まれた肩をすくめた。
わからん。わからんことばかりだよ。
今はまだね、と探偵が言った。二人の男は黙ってタバコをふかしている。ややあって水差しをもみ消して立ち上がりながら低い声の探偵が聞いた。
話が戻りますが、今度は殺人の引き金は何だったんです？京子が相模を殺そうとしたのには何かきっかけがあったはずでしょう。
年笠の刑事は俺を取り上げ、札入れの中からあの不可解な半紙の包みを出して広げてみせた。それで俺にも分かった。吉尾はこういうものを捨てることができない男だった。心身深かったから、縁起を担いだから。古くなったお守りや拾ったお守りはいくらかのお賽銭を添えて神社の賽銭箱に返してあげるのが一番いい、そう言っていたことがある。
これを見て京子は相模に別の女がいるという妄想にはっきりした根拠を見つけてしまったんだな、と刑事は言った。
かわいそうな、かわいそうな京子。あの日吉尾が喫茶店で拾ったのは水天宮の安産祈願のお守りだった。
以上。
これで死者の財布が終わりです。これで半分を超えました。6割型という感じです。残り4割っていうか、いろいろつながってきたから、さてどうなるのだろうっていう感じですけど、もうかなりもう突っ込んできているから、あと証拠のところとかそういうところがどうなるのやらなんですけどね、で、はい、というわけで、この辺で終わりかなと、はい、いうふうに思います。で、ジダレスミ、349、12時間じゃ足りないだって、24時間かって書いたんですけど、24時間なんてもっとやだって。24時間はきついよ、どう考えても。てか24時間はね、本当にただ無駄に酷使してるだけだから、絶対つまんないっていう、自分は思う。やっても12時間だろ、と思いますね。本当にゲームをずーっと1からやって、まあ RPG 系ってだいたい24時間ぐらいはかかるから、最低でも、一気にやってしまうということでやるんだったら、まあでもな、多分24時間で終わらないと思うけどね。だからまあ余計な無駄なね、ボロボロになっても、声を出してやるとか言うんじゃなくてね、一旦寝てでもね、12時間ぐらいでやった方がいいんじゃないのっていうふうには俺は思いますけどね。自分でやっといてなんだけど、まあやったから思うけど、聞く方もずっとそうやって聞いてる人なんてほとんどいないし、まあ寝て起きてもまだやってるっていう感覚はいいのかもしれないけど、はい。で、350番、ここから雑談と。しません。あんまり別にするつもりはござんせん。はい。で、聞いてる人もあんまりいないと思うしね、こんな時間だし。リアルタイムで。だから、そんなにね、もういいかなと。まあ、こんなこと言いながらいつもやってたんですけどね。まあ、特に、ないかなと思いますんで、普通にですね、終わりにしていこうかなというふうに思います。はい。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、まあ、そうだな。明日、まあ、給油の財布と、でもこれ2つ読んで何分かかったこれ、今日。結構今日のは長めだったけど、それでもやっぱり1つ1時間ぐらいで読めるんだな。やっぱり、いけるもんだね。やっぱり1つ1時間ぐらい。で、これだいたい360ページぐらいあるんですけども、あ、違う、390ページぐらいあるんですけど、もう230ページ読んでるんで、もうあと、160ページでござんす。はい。っていう感じなので、まあいいペース。でも自分これ今日の配信で3回目だから、3回で230ページ読んでんのか。だから、だいたい約80ページぐらい1回で読んでるんですね。まあ、一つの、カテゴリーっていうか、なんとかの財布って書いてあるやつが、一つだいたい40ページぐらいなんで、まあ、二つやれば約80ページ、になります。だから、まあ、そんなもんですね。給油の財布も40ページぐらいだし、次は、商人の財布も40ページぐらい。約ね。だからやっぱりそんぐらいのペースでいけるのかなっていう感じがしますね。だいたい2時間ぐらいかければ、まあこれだけ早く読んでるので、で、いけちゃうのかなっていう感じがしますね。もうゆっくりね、ちゃんと点は点のとこで止まってね、丸は丸のとこでしっかり開けて読んでたら、もうちょっと時間がかかると思うんですけど、自分の場合パッパがパッパが読みますからね、声も誰なんだかわかんないような声になっちゃうしね。
男ですらわかんねえよ。もう男ですら別にパターンがなさすぎるから変えられないしね、うん、そうですね、はい、だ次回、まあ、また2つ、できたらいいなとは思いますけど、うん、うん、そんな感じかな、で、ですね、時だ、351、今日は何について語ろうかと、特にない、まあ今日は早く寝て、ではね、あのメガネを新しく買いたいなと思って、まああんまり、まあ、話したとしても3時ぐらいまで話すか。じゃあメガネをねネットで買えるのかなと思って、まあ買えるんですけど、そのなんていうのかな、どういう風に注文するんだろうと。だから特に度が入ってないのだったら意味はわかりますけど、度が入ってるのはどうしてんだと。うん、でね、見てみたらね、なんか自分でその、目がね、度はいくつだっていうのを選ぶんですけど、選ぶ、その、なんだ、そうやってあるんですけど、なんかよくわかんない、そのなんていうの。うん。え？っていうような形で、その自分だって度なんて分かる？自分の度なんて、仮にメガネかけてる人いたら、うん、自分なんて全然分かんないんだけど、知らないしね、聞いたこともないしね、だからレンズね、自分のなんか乱視がひどいって言われたから、乱視の場合はどうなんだろうとかいうのもあるし、だからちょっと聞いてきて、もし分かったらメモっといて、なんか、うん、一応メモっといてね、そうやって今後何かそういう風に、だって別にね、ネットで何か買いたい、もしフレームのやつとか出てきたとしたら。それでね、フレームだけその、度が入ってないフレームだと困るから、だからそういうのを仮にね、変える時のためのように、一応なんか調べておこうかなと思ったり、してますけど、うん。普通知らないよね。353、今日は避難所で雑談してるからなと。避難所で雑談してんのか。うん。で、まあ、雑談はね、自分の頃を、なんつうの、自分がまだ、その、1年前ぐらい、ん？もっと前か、にそうやって、ゲーム朗読実況のところでやってた時は、まあ、自分の場合ね、雑談の方が長くなるからダメだったん、言われちゃってたけど、ね、結構突っ込まれましたからあれですけど、今はもうな全然関係なくなってんだろうね、もうね、別に長くやろうが、もうなんていうの、配信自体をやってるということがもう OKOK になってるっていうか、じゃないかなと思うんですけどね、おそらくね。だから雑談してても何の問題もない状態に持ってきてるんだと思うんですけど、おそらく、うん、多分ね。そう、昔はなんか、もうちょっとしっかり、まあ、ここはそういったところをやるところっていうのがあったから、今はもうなんかそういう名前のコミュニティっぽい雰囲気になってるんで、なんかもうそこでやってる人たちがそのもう喋ってればいいみたいな、もうそこのやってる人たち、その実況者って言いますけど、そこの中では実況者がちょっとしたそのキャラクターとして、そのコミュニティ内のそういう風なやる、もうなんていうの、まあ芸能人までいかないけど、なんていうのかな、なんかそういう風なとして、もう そういうステージでやってるみたいな感じになってるから、だからそこで何、まあメインは当然そういったところにあるんだけど、それをしてなくてももう久しぶりに来て話してればもういいですみたいなね、いう風になってるのかなっていう気はしますけど、まあ 100% ずっと雑談じゃあれなのかもしれないけど、うん、久々来てる分にはまあ雑談でも話してくれてるんだからいいじゃんみたいなね、感じになってるのかなっていう気はします。はい。で354、自分のメガネの度なんてわからないなと。わかんないでしょ。手軽に正確にインターネットで視力測定って書いてあるな。俺これでちょっと調べて、マジでネットでちょっとメガネの度数がわかるって書いてあるよ。どういった使用目的でメガネをお作りになりますか。遠用今で、こんなの知らねえよね。だってさ、次さ、だってさ、度数を調べるのって書いてあるんだけど、球面度数 S が 0.00 から10.00 まで書いてあって、それ右目左目で、円柱度数 C って書いてあるのが、なしっていうのから、2.00 でマイナスの 2.00 って書いてあって、 AX って書いてあって、乱視軸って書いてあって、 PD 動向間距離何ミリって入れなきゃいけないんだ。こんなわかるわけねえ、こんなわかるわけねえじゃん。こんなの素人絶対知らねえよ。っていうか調べ方もわかんないし、っていうかそういう仮に調べ方分かったとしても、それ用の多分装置的なものなんて持ってないしさ、絶対分かんねえ。これなんだか分かんねえもん俺。なぜず、あ、危ねえ、ピッてなっちゃった。あー、そう、セルフレームの買おうかなと思ってたんだけどな。うん。そうしたらね、あのこっそりね、あのウェブカメで配信しますから。はい、嘘ですけど、あ、でもマジでやる、マジでやろうかな、遊びで。あの30分ぐらい、あのこっそりね、あの何にも別に配信しないで、あの、あ、配信は別に、あの、なんだ、ステルスで出して、で、とさっとね、あのページに貼っておいてね、こんなメガネ買いましたつって、メガネの方で、あのウェブカメラで出すみたいな、ね。うん、視力チェックやってみようかな。視力チェック、下記のものをご用意ください。運転免許証、キャッシュカード、クレジットカード、テレフォンカードのいずれかで、長さが30センチのもの、例えば A4 用紙の、長辺 1.5 リットルか2リットルペットボトル等が約30センチ、もちろん定規があれば定規をお使いください。で、定規あるいは新聞紙等の紙を細く折り曲げたもの、画面からあなたの目まで距離を測ります。で、目を覆うことができる紙を用意してくださいと。自分ね、ちょっといろいろあってですね、自分はメジャーを持ってるんですよ。はい、何かのためにね、自分はメジャーをちょっと持ってるから、ちょっと今、ね、出せば多分メジャー入ってると思うんだ、カバンの中に。メジャーとかルーペとか入ってるんですよ、自分。宝石鑑定用の ルーペみたいな。30センチだろ、30センチ、これ離すよね。で、目を覆うことができる紙って、ラングルとかに出てくるのかな。で、さあお楽しみくださいって書いてある。所要時間はおよそ15分、画面に表示される指標を見るときはメガネを外してお答えください。右目から始め片目ずつチェックを行います。精度を高めるために同じようなチェックが続きますが、間違いではありません。両目をしっかり開けて片目を、紙で覆ってください。指標を見るときは目を細めないでください。さあお楽しみくださいって書いてある。で、ちょっと今メガネ外そう。メガネ外して、で、これ30センチ、これ離して、これやりゃいいの、これ。てか、15分もこれ黙ってんのかな、これ。で、あなたのことを教えてください。身長、生年月日。レンズ度数を決めるのに使う必要な情報ですって書いてあるけど、本当か？で、ディスプレイの種類は、なんだ、液晶か CRT かとか言うんだったらまだわかるけどさ。いらねえべ、これ。生年月日とか身長とか。身長は3メートル80あるんで、はい。ですね。で、あ、3メートル80ありませんね。乗ってません。2メートル10までしか乗ってないな。だから書けませんね。で、クレジットカードもしくは免許証の横幅が何ドットあるかを教えてください。お、マジか。そんなとこまでするのがめんどくせえな、結構。仮にこっからここだとして、まあ、こんなもんかな。これでいいや。適当に一回やってみよう。 ほんと今すっげえ目悪くなってきてるからな、もうな。どんどんメガネかけてる時間が長くなればなるほど悪くなって。音声ガイドでご案内しておりますって書いてある。お、これまずいぞ、音相当でけえ音鳴りそうだからちょっと待って。再音声ボタンを押すと説明ムービーが、繰り返されます。パソコンの音声をオンにしてご利用ください。目を細めたり、背筋を伸ばして手を伸ばした距離まで画面から離れてください。手を伸ばした距離まで離れる。で、スタート。はい。左目を、隠してください。黒い線の濃さはどういう風に見えますか？一つ濃く見える、複数濃く見える、すべて同じに見えるって書いてあって、縦、斜め、横っていう形で、線が緑のところに引いてあります。で、自分は、2個、濃く見えるから複数濃く見えるにします。で、濃く見えるのはどれですかって言うから、これとこれですと。で、次、黒い線の濃さはどう見えますかと。微妙だな。まあこれでいいや。これと、これかな。で、またなんか同じのばっかです。複数濃く見えるとか、一つ濃く見える、全部濃く見えるとか、いうのを聞いてくるやつを繰り返されます。はっきり言って、これ配信乗っけてんの、絶対面白くないです。どう考えても。これもどうだろうな。左目を隠して右目で見ててもね、そうだね。そうだね、これと、これかな。で、左目の測定を行うから、2、3回瞬きをして、一息つきましょうって書いてある。はい。で、右目を隠してくださいって出るから、右目を隠します。で、今度は、左目で、濃く見えるか、なんかその辺が効いていきますんで、選びます適当にで、濃く見えますっていうやつを選んでいきます。全部か一つかとかね。で、自分はなんか知んないけど大抵二つぐらいしか濃く見えません。で、次は、またですね、チェック2に入ります。はい。で、次は左目を隠してくださいと。で、見える一番小さな8、数字の8はどれですかというふうに聞こえます。で、どれも見えないっていうやつもあります。数字の8が黄色と緑の四角い、なんていうのかな、 4×5 ぐらいのマス目のところに黄色と緑のやつがペペペペペって書いてあるところに、黒い字で数字の8って書いてあるやつがどんどんどんどん小さくなってる。その 1,2,3,4,5,6,7,8 枚、8枚や、7枚か、7枚やって、その中でどれが、どこまで見えますかと。一番小さく見える8ね、自分はこれで、次は左目の、やつをやるんで、右目終わったから、これ左目やるぞ。で、また同じ8で、自分はここまで4枚目ぐらいしか見えません。5枚目からは8が見えない、もう3みたいに見える。で、次は左目を隠して、黒い線がはっきり見えるのは赤ですか青ですかってやつがあります。赤と青の、ところに黒い線が縦線がいっぱい書いてあるんだけど、赤が青どっちが見えるっていうので、で、同じに見えるっていう項目もある。自分はまあ赤い方が見えるから赤で、赤で、次この右目、赤の方が見える、濃く見える。で、で、次の、チェックで、次左目を隠して、ですね、黒い線が3本だと分かる一番小さい画面はどれですかと。 緑色の画面に緑黒黄色って書かれてて、これ音声いらねえな、これ音声な、うるさいなこれその黒い線が3本見えるのはどこまで見えますかというので、4枚、どんどん小さくなってってるんですけども、画面に出てます。それで自分は3番目まで見えてるので、3番目を選びます。でさらに小さいところまで入ってきてる、押したらね。で自分が見える限りは、正直に言うと2枚目までしか見えないので2枚目、で次は3枚目まで見えるので3枚目、次も3枚目、で今度は横線になってます。さっきは縦線で書いてあったんですけど、横線で黄色黒緑黒緑黒黄色って書いてある、緑バック、で、3枚目まで見える、3枚目まで見える3枚目まで見える3枚目まで見えるで見えました。で、次は今度は反対側の、目でやってくださいっていうので、同じことを繰り返します。一番最後のやつはね、左目の方が見えるな。多分ね、左目の方が目いいな、多分な、こう見ると。おそらく。左目の方が、黒いの見えるな。もっとちっちゃい方。で、メガネを外していた方はおかけください、ということで、かけます。で、メガネなしであなたの見え方。5メーターの距離は見えにくい。30センチの距離はとてもよく見えている。はい。これちょっとメモっとくか、これ。これメモっとく、これ。30センチの距離に関しては、スコアが98って書いてあるから、多分見えてん、大丈夫ですと。で、5メーターの距離に関しては、なんだ、58って書いてあるから、多分100点満点で言ってんだろうから、見えてボケてんねっていうことだと思うんですけど、ボケボケだねっていうことだと思うんですけどもね、はい、これが、どういうことなんでしょう。確かに自分は、別に遠くは見えないだけなので、で、次のスコアについてっていうのは、ポップアップブロックされてんの、ダメなの。もうスコアについて、まあいいや。で、裸眼での見え方を表示しています。次に、あなたに合ったレンズ度数のメガネをかけたら、どのように見えるかシミュレーションしてみましょう。次の作業へボタンを押してください。嘘。今回のチェック結果をもとにメガネを作ると、こんな風に見えますって言うんで、5メーターの距離がぼやけてたんですけど、すごいはっきり見える。スコア98まで持っていけますよと。で、メガネをかけた場合、視力は 1.0 から 1.2。で、裸眼視力の目安が 0.1。で、左目が 1.0 から 1.2 にメガネをかけた場合はできて、裸眼視力は 0.2。俺、右左 0.1 だと思ったけど、左目は 0.2 ありましたね、自分ね。あったみたいです。今回のこのスコアから考えると。確かに自分左目の方がよく見えてたから、だろうなぁとは思ったんだけど、多分高いだろうなぁと。右よりかはね。で、次の作業。これでいろいろ教えてくれるのかなぁ。で、ステップ3。PD 値、瞳孔間距離っていうらしいですよ。目の瞳孔から瞳孔、左右の目の瞳と瞳の間の距離のこと。で、測定1は鏡を使って測定。測定2はパソコンで測定。で、パソコンでやる方法の方に行きます。で、鼻がつくくらいにできるだけ画面に顔を近づけていただきます。右目を閉じ、白い線が左目正面に来るように頭を動かしていただきます。次に、右目を開け、左目を閉じていただきます。キーボードの、右左のカーソルキーを押して、緑色の線に合わせて、右目正面に、
緑の線を移動させ、右目正面に合わせていただきます。一番明るく感じる位置の時、線は正面にあります。この時の頭の位置を動かさないようにして測定終了ですと。で、PD 値がわかると。そうか、これで顔のデカさが少しわかっちゃうんじゃないの PD 値で。気はしないでもないけどね。で、やってみようかな。鼻がつくぐらいか、これ相当、で、近づけてみよう。左目正面に行くようにして、今度右目を開けて、左目を閉じて、右左で、右目の正面に緑色の線が来るまで合わせるんだな。よし、わかった。で、測定開始のやつを押しました。測定開始を押しましたけど、測定開始を押したんですが、ですが、測定開始を押したのに何も出ない。何も出ませんね。どうしちゃったんでしょうか。読み込み中です。無駄に、もう雑談もせずにですね、何かいきなり自分が、始めてしまいましたね。やばい。これもしかして Firefox じゃダメだった。ブラウザがダメってことある？そんなこと。前にネットの、ウイルススキャンをやろうと思ったら、Firefox じゃダメですって言われて、ああ、そうなんだと。最近IE をあんまり使わなくなってきたなと思って。で、IE、インターネットエクスプローラー開いたら、重たくて。ああ、やばいな。これ Firefox、これ、読み込み止まったな。応答なし。最悪です。開きます。お、マジかよ。ステップ3まで行ったのに終わっちゃったよ、おい。てか、インターネットエクスプローラーが実に重いんだけど、これはなんでこんなに重いんでしょう。尋常じゃなく重いよ。俺、ウイルスにでもかかったかな、これな。そう思えるぐらい重いよ、なんか。通常よりも重いもんな。なんかな。で、Firefox 開いたら、エラー吐いて落ちるしね。ダメだね。まあ、無駄に配信せずにやってりゃよかったのに、無駄に配信乗っけちゃったから失敗したな。普通に、やめてね。もう、配信をやめてこれをやってればよかったね。何の聞いても面白くも何ともね、今配信をしてますけど。そうだな。まあこんなことしてっからな。まあ、こんなことするようだと普通に配信やめちまえばいいんだけどね、自分で、ね。なぜやってんのかね。あ、やばい。ダメだ。スレープニルで出るかなあ、でもなあ、いっか。一旦、これを拾っといて。たまにな、Firefox とかで出ないんだよな。それがめんどくさいなって思うんですけどね、自分は。だからつったって IE 出したくねえしっていうのがあって。IE が重すぎんだよな。なんかかかったかな、俺な。もしかしたらなんか引っかかったかもしんないな。尋常じゃなく重いんだよね。おかしい。おかしいわ。やばい。 やばいな。嘘、スレブニルも落ちた。ありえねえよ。なんでこんなエラー吐くんだろう。これまともに配信できてんのかどうかわかんねえ。声が飛び飛びとかなってないのかな、これ。やばいな。てか、エクスプローラーが、昔より重くなっちゃったんだけど、確実になんか拾ってる、もしかして。連れてきちゃったかな。もうやばいかな。パソコンがっていうか、ハードディスクがなんでしょうけどね。ハードディスクがいけないんでしょうけどね。ハードディスクさえ、まともな、あれにしてれば。ダメだ、開かん。最悪や。あれ、ちょっと待ってよ。やばいな。やばい。これマジでやべえ。ちょっとやべえわ。やっちゃったな。やってもだ。ああ、最悪だ。もう画面がぐちゃぐちゃだ。レスがなんとか見え、ジェーンが言ってるだけマシだけど、ジェーンとウィーアンプは動いてるからいいけど、他のが止まった。最悪だ。呪いだ。もう最悪。もう。何だったんだろう、PD 値を測る試験は。なんであの重たいんだろう、あれ。最悪だ。きつい。もう、ページを見れない。あ、ダメだ。これパソコン再起動しないとアウトなぐらいやばい、多分。いろんなものが止まってる。多分開かないな。うん。タスクマネージャーのなんだっけ。あれを見ても、消えないから。もう、ジェーンが生きてるだけまだマシだよ、これ。生きてなかったらもう終わりだよ。その PC はオダブズでいいよとか、3メーター80でけーとか、声は大丈夫だよ。というか、うちもスレブニルはよく落ちると。いや、自分スレブニル落ちませんよ。珍しいですよ。珍しいです、落ちるのは。はい。特に、普通は落ちませんから、非常に珍しいです。あー、これやばい。うん、普通に配信やめるわ。絶対これもう無理。開くたびそれが固定されて、なんていうのかな、消えないっていうか、エラーも吐かないし、もう、なんだ。これ、この画面。タスクマネージャー出しても、それが残ってないのに、消えちゃうんですね。消えちゃうというか、画面に残ったまんま、いなくなってくれませんね。だから、これは、もう、あかんかもしれんね。とりあえず、ウィンアンプと、だから、配信はできてるみたいなんで、ウィンアンプと、ジェーンは生きてるみたいなんですけど、タスクバーのあれがもう選択できないぐらいボコボコっとしてて、タスクバーのところに、カーソル持ってくと、砂時計が出ちゃう状態入っちゃいました。はい。だけど、C なんだよな。ジェーンとウィンアンプは動いてんだな。うん、ジェーンは動いてるね。ウィンアンプも動いてる。だけどまあ、これやっててもしょうがないんで、もう何もできなくなっちゃったんで、ほとんど。再起動して、寝まーす。はい。録音ファイルアップします。ごめんなさいね、もう。ただ本当に無駄な、今何時かもわかりません。時計が見えなくなりました。時計が見えなくなる。あ、今3時かな。3時だと思うんですけど、時計見えなくなってもジェンの方を見ればよかったっていうのに気づいて、はい。3時ですね。はい。というわけで、結局、30分、無駄にですね、やってしまいました。はい。申し訳ございませんね。そう、メガネ買いたかったんだけど、失敗したな。 あんなページを、そう、アルトタブでもね、そう、ダメなんですよ。いや、だからそれ出しても、なんていうの？いや、それで、見えることは見えるんだ、ウィンドウは出るんだけど、それがなんつうの、消せない？その、最小化をしても最小化できない。で、アルトタブキーで出したウィンドウが、またバーンって出てきて、で、まあ、ジェーンとウィンアンプとかは生きてるから、動かせるんですけど、あのウィンドウをね。で、動かすと残像が残るみたいに残っちゃう状態。だから、前に前にどんどんどんどん重ねていくみたいな、形になっちゃってて、なんていうの、ブラウザクラッシャーを一人で自分で、やってってるみたいな。ブラグラあれ、ダダダダダって同じ画面がグワーって出てくるでしょ、あれって。あれを自分でね、連打すればするほどどんどん前に前にウィンドウが出てくるみたいな。メモリーが悲鳴を上げるのはいつでしょう、みたいな。やつって言えばいいのかな。ほとんどなんないけど、あの画面開いて、Firefox がエラー吐いたりとかして、スレブニール止まってからもうおかしくなったね。てか、スレブニール消えないでエラーも吐かないから、あ、おかしいなと思って。だからもうこれジェーンも無理かなと思ったけど、なんとかなったね。なんとかなったけど、残念ながら、残念ながらつうか自分が残念ながらなんですけど、なんていうの、シャットダウンも、その、スタートを押しても、出ない。タスクバーのところにカーソル持ってっても砂時計しか出なくなっちゃったんで、ああ、これまずいなと。はい。いう形で、一応タスクマネージャーは見れるからパフォーマンスは見れるんですけど、まあメモリーまだ全然めちゃくちゃ余裕ですけど、まあやってても CPU はあんまりね、まあいつも通りの感じで、まあ配信してるから、ちょっとは食ってて、それで動いてるぐらいなんですけど、とりあえずな、もうダメだね、おそらく。これは終わったな。やっちゃった。はい。タスクマネージャーからシャットダウンできねえと。あ、タスクマネージャーからシャットダウンできるか。タスクマネージャーからシャットダウン？タスクマネージャーからシャットダウン。まあいいや。あとね、やるわ。もう。ああ、荒れてきた。よし。はい。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ねえ、ダメだ、散らないでくれって書いたんだけど、別にダメじゃないでしょ、別に。だって別にねえもん、そんな話すこと。なんか話すネタ持ってる人いるんだったら、自分が、スカイプで、とりあえずスカイプはまた起動するんで、その時に何か、話しかけてくれれば、まあ話しても別にいいんですけど、特に自分、そのメガネのあれのやつで言って、そのメガネのあれを調べてみて、あ、そうなんだっていうので、はい、終わりにしますんで、で、雑談に専念できると逆に考えるんだって書いてあるんですけど、自分雑談してるときって、あらゆるページをちょこちょこちょこちょこ見ながらやってるっていうのは自分話したことありましたっけ？話しながら適当に、あんまりたまにカチャっていう音が聞こえるかもしれないんだけど、いろんなページをちょこちょこちょこちょこ見てるんですね、自分ね。タスクバーで、違うわ、タブであれやって、タブブラウザーのやつでバーって出しといたやつを片っ端から見てるとか、何かその話すネタないかなと思って見てたりするんですよね、自分の場合。メインは当然、ジータのその、書き込みされたらすぐ捉えられるように、見ときますけど、自分の場合なんだ、自動更新ではなくて、あくまで手動更新でやってますから、自動更新だと、レスポンスそれでも悪いなと思ってるんで、しかも、なんつうの、それセットしとくと、無駄に、パソコンに、なんだ、負荷をかけてるの、らしいから、自分は自動更新とかやらないし、 何かそういう風な形で書き込みされたら上がってくるみたいな、そのなんていうのかな、ピーンって出てくるみたいなようなソフトが確かあったと思うけど、そういうのも使わないで、とりあえずジェーンで片っ端からもうずっと毎回毎回ダブルクリックして更新してるっていうやり方でやってるんですけど、でそっちの方が5秒に1遍ぐらい更新できるから、なんていうのかな、自分の場合は便利だと思ってそういった形でやってるんですけど、だから大抵10秒以内に1回から2回更新しながらいつもやってるんですね。何か読んでるときはあれですけど、雑談してるときは大抵更新ポンって押して、あ来ないねって言うんで、でまたバーって喋りながらココンってダブルクリックしてまた更新されてるか見てっていうので、なるべく早く反応できるように、してるつもりではいるんですけど、自分の場合レスが別にそんなバーって来るもんじゃないんで、それである程度反応しながら、書き込まれたらすぐ答えれるようにみたいなのやったりするんですけど、うん、まあいいや368が誰が来たらまた配信してくれるのかって書いてあるけど、うん、まあ配信してもいいですけどね、まあそこまで長くなるかわかんないけど、てかまずあんまり別にもともと来ると思ってないからそういうことを言うんですけどね、自分はね、だってそんなこと言って来た覚えがないから大丈夫ですよ、で369、マウスのサイドボタンとかに、スレ更新を割り当てると楽だよって書いてあるんですけど、残念ながらですね、自分のは5ボタンとかそういうサイドにボタンのあるマウスじゃないのでですね、未だ、昔一回5にしたことあるんですけど、サイドにもボタンがついてるやつにしたんですけど、一旦それから何でか知んないけどまた3に戻してですね、ネットゲーやってた時は5ボタンでいろいろやってたんですけど、それを一旦やめてから別に5にする必要もない、うん、別にいいや3でっていうんで3を買っちゃって、普通に右左とホイールがあるやつだけあればいいやっていうんで、はい、だからで自分はもう癖でなんかそういう風に見ちゃうからスレ更新割り当てなくてもいいやっていう風になってて、逆にもうそういう風に動かしてるのが別に嫌いじゃないっていうか、なんかもう風になってるからいいやっていう風になってますね。確かにあったらあったで絶対便利だし、いいとは思うんですけど、うん、別にこれでも不満じゃないし、うん、いいかなとは思ってますね、そうなんだ、で価格でマウス買おうよって書いてあるけど、まあマウスはない、本当にぶっ壊れない限りは別に欲しいと思わない、今自分のそのなんだ手にフィットしてやってるやつだから、うん、でブラウザの戻るとか進むとかどうするの、矢印クリックするのって書いてあるんですけど、戻る進む、うん、それは右クリックをしながら横に倒したりとかいうのでスレープニルのやり方でやりますけど、うん、矢印クリックすることもありますね、普通にあります、はい、何の、うん、もうそういうことしてない人にとっちゃへーってなってるかもしれないけど、自分は普通にそういった形で右クリックを押したまんまコマンド入れるか、それか、普通に押すっていうやり方でやってます、はいはい、というわけで、これちゃんと録音されてんのかな、まあ一応多分録音はされてると思うんですけどね、ウィンアンプしっかり動いてて配信できてるから、うん、でラジもちゃんと動いてたから大丈夫だと思うんだけど、ただ画面にしっかり出なくなってきたっていうんであれなだけで、はい、というわけで、この辺で一旦ちょっと再起動していきます、はい、っていうか再起動していきますって、またやるかどうか知りませんけどね、はい、というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。フロントミッション買ってません買ってません、だってプレステ2で別にそんなやる暇があんまりねえしね、正直、うん、というわけで、やりたいけどね、うん、やりたいけどあんまり別にやる時間がそんなにないかなっていう、うん、はい、というわけで、終わりにします。ではこの辺で、バイバイと。